はい、松本さん。
はい。
大変お待たせしました。
いえいえ。
第三の男がね、オーディオギャラクシーの。
はいはいはいはい。
第三の男待ってたんですよ。
先週からね、そう正式に。
正式、まあ、そう正式に、第三の男がもうすぐ。
レギュラーとしてね、加わった。
そう、第三の男がね、
はいはい。
もうちょっとで娘が寝ると。
うんうんうん。
娘がもうちょっと寝るから、もうちょっと、待ってくださいっつって、うん、じゃあいいよ、待つよと。うんうんうん、オーディオギャラクシーは、育児をするすべての人を応援している番組だから。
はいはい。
そんぐらい全然嫌な顔をしないで待つよ、なんつって。で、
少子化にドロップキック。
少子化にドロップキックだから、俺たちは。で、その間もね、二人でちょっと気になったネットのコラムなんかをさ、松本くんと二人で読みながらさ、
はいはいはい。
こりゃいいね、なんて話をして待ってたんですけど。で、もう行けそうだと、もう寝ると、間もなく。
うんうん、
もう娘が寝るんで、犯人は始められます、つって、
うん。
で、犯になったけど、全然音、スカイプでね、スカイプ二人で行って、スタジオ俺一人でやってみようと思って、今日は初めての試みとしてね。
はいはい。
まあ、第三の男をちゃんと待つっていうよりは、そのスカイプ二人の、と三人で話すっていうのやってみたかったので、ちょっと待ってたんですけど、うん、で、犯になったらもうすぐ寝そうなんで大丈夫ですって言われたんだけど、その1分後に、うん、もう娘がうんちするそうですって言って起きちゃって。
いや
ー。でさ、子供はね、そんな言う通りにはいかないからさ、そんな思うじゃないかな、そういうもんだから、じゃあもう、じゃあ先始めてるから、もう一回熟睡したらね、娘さんが、合流してくださいということで始め、
はいはい。
出したいなんて遅くなっちゃってすいません。
ね、その、娘が寝たらね、
うん。
小声で寝ます。
そうだね。だからもう繋いときゃよかったんだよな。その寝息とかも込みでこの放送ってことですらさ、そういう俺たちやっぱりそう少子化にドロップキックだからさ、ね、ちっちゃい子の寝息も全然楽しめちゃうっていうね。
そうそうそう、そう、うん、ゆりかごから墓場までね。
一曲目寝息っていう手もあるからね。なかなかいいよね。だからチルな感じでね。
うん。
そうだね。いや、もうさ、最近ほんと調子が良くないっていうか悪いことがめちゃめちゃ続いててさ、
はいはいはい、
大小の言えることから言えないことまで、うん、まあ仕事のことなんかもあって、うん、まあ本当にちょっとダメージがでかすぎてさ、一番簡単に言えるとこで言うと、
はい、
最近ミキサー買ったじゃないですか。
はいはいはいはい、
年末にさ、あそこでやるために買ったんだけど、うん、流行語大賞イベントでやるために買ったんだけど、実際めちゃめちゃ使い勝手が良くて、
うんうんうんうん、
結構その今スタジオの放送にも使ってる、作業用にも使ってるんだけど、
うん、
これに盛大に炭酸水をこぼしまして、
おほほほほ、
ミキサーのさ、フェーダーの中に溝あるでしょ、
うん、
もう溝という溝に人通り入ったわけよ、炭酸水が。量で言うと、まあ、ようだね。350ml ぐらい余裕で入った。マウンテンデューぐらい入ったの。缶のマウンテンデューぐらいドバーって入っちゃって、はぁ、やべえと。それなんか結構、それが急ぎの電話を、仕事の急ぎの電話を取るときに慌てて取ってこぼしちゃったのね。
はいはい。
だけど、電話は最速の電話なわけ、仕事の。
はい、はいはい。
だから、この電話はやっぱ受けなきゃダメだよ。待たしてる電話だから。
うんうんうん。
で、ああ、でも受けなきゃ、だけど炭酸水がどんどん入ってくみたいな感じになって、喋りながらそのミキサーの電源切って、とりあえず逆さまにしてさ、その、重力、もう重力頼みよ、そうなると。
そうだよね。
もう万有引力で少しでもその、うん、炭酸水を、その、うん、基板に触れないようにしたいからと思ってやってさ、
うんうんうん、
一生懸命拭いたんだけど、やっぱ電源、これ危ないよなと思って、電源入れなかったの、チェックするのも怖くて。
うん。
で、そっから3日間、その、うちのスタジオはもう日当たりがいいからさ、うん、天日干しを。それしかやりようがないから、日光浴のミキサーが、10万のミキサーが。
うん。
で、3日間、その、古い機材を引っ張りだ。まあ、それもすごい時間のロスなわけ、仕事の。
うん、
その前の宅とかをもう一回出して、セットして、うん、その間にその日当たりのいいところにそのミキサーをさ、その、うん、ちょうどそのフェーダーとかが全部太陽に当たる角度で窓辺に置いて、うん、で3日間その予備のやつで仕事してさ、で3日目にスイッチ入れたら入ったね。動画撮ったもん、スイッチ入れた
し、ね、
これはだからもう最近あった良くないことの一番マシなやつなんだけど、
うん、
あとね、なんか、あんまり詳しくは言えないんだけど、
うん、
僕のパソコンが、
はい、
あれなんて言うんだ、ああいうの、ハッキング被害にあって、
おお、
ファイルが全部暗号化されるっていうやつをやられてしまったんですよ。あれですよ、よく見る、あれなんて言うんだっけ、マルウェアかな、マルウェアとも違うのか、うん、マルウェア被害っていうのかな、そのビットコインをここに送ったら解除してやるみたいなやつに
引
っ
かかってしまって
、で僕はもうね、やっぱりそのもうプロのミュージシャンですから、
うん、
もうそんな怪しいソフトとかね、ダウンロードした違法のソフトなんてもう使ってないんですよ。
そうですよね。
うん、何かなと思ったら、
うん、
ランサムウェアだ。ニツク聞いてる前、ニツクを寝かしつけながら、ランサムウェアですって今、LINE が来た。そう、ランサムウェアにかかって、で、何かなと思ったら、ニツクがセッティングしてくれたリモートのやつに、ちょっとセキュリティ的に空きがあったみたいで、
おう、
そこから入られて、曲とかのファイルとかが全部暗号にかというか、だからそのファイル名はそのまま、容量もそのままだけど、開けないファイルに全部書き換えられるっていう。被害にあってしまい。で、一応、バックアップはデータ取ってあるんだけど、その結構アプリケーションとかも全部古いプラグインとか動かなくなっちゃってるのもあるから、それをどうしようかなとかも いろいろ、プラスまだまだまあいろいろあるんですけど、そんな感じで今週はちょっと塞ぎ込んでましてね。
うん、なるほどね。
だからちょっと良くないことがあって、これからちょっといいことが、ちょうどね、ちょっと友達とね、そのお友達も2月はあんまりいいことがなかったって言ってて、2月の末ぐらいにちょっとそんな話をしてて、うん、で、
うんうん、
3月からも切り替わるといいですねみたいな話をしてたんだけど、3月入ってからの方がもうちょっと本番っていうぐらいあんま良くなくてさ。
あ、そう。
もうフィギュアが増える一方ですよ、ストレスで。ストレス買いですよ。
大変だね。
そうなんです。だからちょっと明日松本くんがね、うん、時間たちと飯でも行きながらその辺の話を、その放送に乗らない話を聞いてもらおうと思って。とりあえずちょっと始めたいと思います始めたいと思います。はい、はい、というわけで始まりました、オーディオギャラクシー。お送りしますのはラムライダーと
松本です。
この番組は毎週火曜日夜10時から生放送でお送りしております。今日は10時半からになってしまいました、すいません。
はい、
この番組じゃないや、メールテーマはフリーです、うん、今日はもうちょっとギリギリになっちゃってすみません。でもなんか結構いろいろ来てるみたいでありがたいです。今日放送開始まで時間あったので送ってくださった方も多いかもしれません、うん、何でも送ってください。
はい、
といったところで、そうなんですよ、うん、最近ではちょっとあんま調子が良くなくてね、で、
うんうんうん、
Twitter も1週間ぐらいやってなかったんですけど、
うん、
なんかありましたかね今週は。仕事はねしてたんですよ、仕事はいっぱいしてて、
うん、
相変わらずまあどんどんもうやっつけてもやっつけても来るね、仕事が、仕事って、
うん、
結構後ろ詰まってますとか言われてさ、
うん、
でまあ詰まってますって言われるのは主にそのエブリデイズとか芸者ギャルズとかプロデュースしてるやつだったりするんだけど、それとは別でプロデュースしてた人のやつが一曲終わって、
うん、
で終わり際にスタジオで詞だけあと1曲か2曲書いてほしいみたいなことを言われて、
うん、
あ、俺も作詞すごいやりたいからさ、作詞だけのオファーはすごい嬉しいなと思って、まあそれはちょっと良かったんだけど、それ詞をまた別の人に書いたりとかしながら、うんうん、という感じの日々ですね、私は。なんか変わったことあったかな？なんかありましたか？今週は一週間。
今週はですね、うん、まあ最近こうあんまり休みにこうどっか行くみたいなこともしてなくて、
はいはい、
割と家でこうテレビとかを見たりしてることが多いんですけど、
うん、意外とそんなのが幸せだったりするよ、うん、
そう、多分この1週間で、
うん、
あれハウスオブカードはもう先週全部見たって言ってたっけ俺。
言ってないけど俺も見たよ最後まで。
ハウスオブカード最後まで全部
見た。切なかった本当に、なんかドラマ全体の締めとしては別に最後が切ない終わり方って意味じゃなくて、
うん、
なんか寂しいよねあんな感じで、ね、やっぱ最後に主役が、うん、いなかったことになって終わるのは、
そうね、う
ん、だなとは思ったな。
あとは、ベターコールソウルも今出てる分全部見て、はいはい、
うん、
で新しくさ、あの3年A組っていう、う
ん、あ、なんだっけそれ、3年A組
テレビでやってる、やってた、あの菅田将暉、
菅田将暉がちょっと悪い教師みたいな感じのやつだっけ、怪しいみたいなね、
そうそうそうそう、あれをなんか試しに見てみようと思って見てみたら結構面白くって、
うんうんうん、
で Hulu で見れたから、
うん、
で 気づいた時には最終回の一個手前まで来てたから、
はいはい、
とりあえず一気に見て、
うん、
で、この間日曜日が最終回で、
うん、
最終回見てって感じで今週だけで全部見たんだけど、
久々だね、テレビのドラマを普通に見るみたいな。
そうだね、
俺も全然見ない。
意外とでも今日から俺はとかも
見てたし。ああそっか、見てたか、
うん、
面白いって言ったもんね。
うんうんうん、うん、
ドラマね、そんなもん。
そうだな、あとはなんか、そなんか結構後でお便りでも来てたんだけど、
うんうん、
見たい映画が結構今あるんだよね。
ほうほうほうほう。
でそれがぼちぼち始まり出すというか。
あ、いいじゃない。
そう、あのキャプテンマーベルとか。
はいはい、女の子人だ。
そう、
スパイダーバース早く見て。
スパイダーバースとか運び屋とかさ。
運び屋もやってるね。
うん、
そうだね、見たい映画いっぱいあるけど、まあ映画で調子悪い中でも映画はね、いろいろ見たな今週は。映画館じゃなくて、 あと、まあ、記録し忘れたやつをつけたりとかしながら、ネットフリックスのローマって映画見た？見てない？
あ、それもそう、ちょうど今話そうと思ってて。
あ、ローマね、うん、
そう、ローマも気になっててまだ見てないんだけど、
うん、
で今東京には板橋だけど、イオンシネマとかでやってんだよね。
あ、そうだね、なんか賞結局外国語映画賞取ったから逆説的に、うん、いやあれね、ネットフリックスでもちろんもう公開からずっと、うん、まあ、無料というか会費払ってる人は見れるんだけど、
うんうんうんうん、
俺自分のねスタジオのプロジェクターで見たんですよ、ちょっと休憩の時間にね、うん、あれ本当皮肉な話というか、ネットフリックスオリジナルで発表されて、で外国映画賞とか取ってますけど、絶対映画館で見た方がいい映画なんだよね。だから、あ、松本が映画館に行くつもりなの？
そう、なんか
しようかなって感じ。
せっかくやってるんだったら見に行こうかなと思って。
ぜひ見てほしい。ちょっと俺は2回目で行く気はならないけど、うん、初めてだったら映画館で 見た人の感想聞きたいな、
うんうんうんうん、
結構なんかアート寄りで集中力があった方がいいし、絵がすげえ綺麗だから
いいか
も。俺白黒映画苦手な俺が見れたので。
あ、そう、
うん、ぜひぜひ。
そっか、あ、そうそう、なんでちょっと映画を見に行こうかなと思っている。
いいですね、
ところですね。
なるほど、うん、なるほど。俺はね、ネットフリックスオリジナルって僕はずっとね、ネットフリックスオリジナルの2時間映画、
うん、
テレビ映画みたいなもんじゃん、あれってよ、昔で言う。
うんうんうん。
は、なんか、外れが多いって話をずっとこの番組でもしてたんだけど、
うん。
最後の追跡っていうネットフリックスオリジナルの映画があって、
うん、
それ2016年かの映画なんだけど、それがね、
うん、
初めてっていうぐらいネットフリックスオリジナルの映画でめちゃめちゃ面白くてさ、
なん
かね、それはね、ボーダーライン2の監督なのかな、なんか、
うん、
こう俺の好きなですね、犯罪とか法律とか保安官とか州警察、 FBI、 国境、
うん、
メキシコ、
うん、
トレーラーハウスとか出てくる感じの、
はいはい、
まあ、松本くんも好きそうなやつなので、この最後の追跡。
ナルコス、ブレイキングバットの匂いがする。
そうそうそうそう。で、なんかその、なん
か世界観だね。
なんかさ、俺も最近いろんなアメリカの映画を見ててさ、その、
うん、
知ったんだけど、松本くんはさ、その州警察とかさ、まあ、FBI とかさ、うん、あと、
うん、
なんだろうな、保安官とかさ、全部違いわかる？
わからない。
わからないでしょ。でもまあ俺もそんなにもともと知らなかったし、別にアメリカに行った時に何かを知ったとかじゃなくて、あといろいろそのウィンドリバーとかって映画は特にそれがめちゃめちゃ関係ある、そのそれぞれの違いが関係ある映画なんだけど、見てて知ったんだけど、うん、まあ FBI っていうのはさ、うん、その連邦警察だから、うん、要は何て言うんだろうな、はい、まあ警視庁みたいなもんだよね。警視庁ちょっとまたその東京のあれになっちゃうかないけど、その
踊る大捜査線でいうキャリア組、本、
そうそう、まあ、
本館、本、うん、なんだっけ、本、
本店、まあ、だからその県をまたいでも捜査とか何でもできる、日本であるのかな、警視庁は警視庁で東京都の管轄なのか分かんないけど、まあ、要は、
うん、多分そうだと思う。
神奈川で起きた事件も、北海道で起きた事件も全部捜査しに行く人が、うん、まあ、FBI だね、言ってみれば、うん、で、
はいはいはい、
では州警察っていうのがいわゆるだから、うん、テキサス州の州警察だ、テキサスの中をこう治安を守る人たちじゃないですか、うん、だから
県警とか県庁とか、
そうそうそう、だからその州をまたいじゃうと、もう法律も変わっちゃうから追えないっていう、う 操作も、ね、うんうんうん、勝手にできないし、そうすると隣の州の警察に任せなきゃいけないとか、連携取らなきゃいけないとかあるじゃないですか、
うんうんうん、
だから FBI がこういろんなところを動く人は捕まえたりするわけだよね、その全国規模の犯罪みたいなやつだから、うんうんうん、だからこの FBI と州警察はなんとなく分かりやすいんだけど、ちょ、保安官ってどういう仕事か分かる？
わかんないね。
保安官ってさ、なんか西部警察、西部劇とかからずっといるじゃないですか。
うん、そうだね。うん、
で、保安官。
あれ、シェリフって保安官？
シェリフは、そうそう、シェリフは保安官。
うん。うん、
なんだけど、まあ、他にもマーシャルとか言い方いろいろあるんだけど。
うん。
保安官ってさ、あれなんだよね、なんか、地元のおじさんみたいな人がなるんだよね、あれね。多分。
うん。あ、そうなんだ。
だから、そのなんか、ちょっと
ガーディアンエンジェルス、
そう、ちょっとそう、ガーディアンとかって言い方もするんだけど、ちょっと名誉職っぽい感じで、
うん、
で、ものによっても
地元の正義感の強いおじさん、
そうそう、無給でやってるとことかもあったりしたんだって、歴史上は。
へえ、
よくわかんない。そこの辺の要はなんか本当にその町のおじさんの偉い人みたいな人が保安官だったりして、うん、でそれの内容がいろいろ分かって、うん、上で見ると面白い映画がたくさんあるってことに気づいたの。その FBI とか、
うん、
なんか知らないけど、州の警察の人が引き返しちゃうとか、事件が起きてるのに、ここはもうあいつらに任せて手出すのやめとこうみたいなのとかが映画で結構あるんだけど、そのルールを分かってないとそこで何が起きてるのか全然分かんないし、なんでこの人たち急に帰っちゃったんだろうみたいな、
うんうんうん、
FBI が踏み込んでくると後々人権の問題とかで問題になったらめんどくさいから俺ら手引こうぜみたいな、目の前で事件が起きてるのに、
うんうん、
とかっていうことがいろいろ分かってきて面白かったので、ちょっと最近はそういうの調べながら見るのが楽しいかな。
なるほどね。
最後の追跡っていうのも割とそういう映画だったりするんだけど、
まあ、ファーゴとかもよくそういうの出てくるよね。
そうそうそうそう、まさにそう、ファーゴとかもそう、なんかそれをね、うん、ちょっとなんか映画でアメリカを知るっていうのはすごい多いなとか最近思いましたね。
なるほどね。
こんなとこかな。一曲いきますかね、とりあえずね、一曲いってちょっともうちょっと今週というか最近あったこととかを話そうかな、じゃあ一曲目ですね、うん、自分の曲をかけたいと思います。
はい、
ラムライダーミュージック8ビットエディション by YMCK とよと。はい。
はい。
ミュージックでした。ミュージックでした。ですね。
はい。
今急にいとこが来てさ。車の鍵を貸してくれっつって。来たからちょっと話をした。ですね。
なるほど。はい、
そう、今週ですね。そう、俺も割とその映画を見たりとかしながらひたすらしよう。あとなんかあったかな、今週俺。ちょっと待ってね。自分のイベント、うん、イベントじゃねえや。カレンダーを見るわ。ですね。
R1 見た？
R1 まだ見てないんだよ。見た？あー、でもなんか音消してちょっと途中から見てたから優勝とかは全部知ってる。見た？
うんうん。見た見た。
あ、まだ見てないや。見なきゃ。あ、どうでした？イベント一個行った？
面白かった。思ったより。R1 って毎年見てみなきゃよかったって思うんだけど。
わかる、わかる。こんなこと言ってはなんだけど、わかる。
うん。なんだけど、
うん、
今年はなんかね、楽しかったんだよな。
あ、本当？
うん。
V2 でしたね。
V2、あ、そうだね。そうだね。
まあ、M1 と、
うん、
誰だっけ、優勝した
の。霜降り明星の、ね。
霜降り明星の、
粗
品さんだ。もともとあの芸でやってた人だもんね、あれを漫才に変えたのが霜降り明星だから、
だから霜降り明星より先に R1 には出てたんで、ね、
そうだよね、もともと出てたの、うん、俺だって、うんうん、そこの初めて知ったのは M1 じゃなくて R1 だったから、彼のこと、
うんうんうん、
そうか、俺だからあれも見てないんだよな、なんかあんま話題になってなかったけど W1
ザ・ W、
うん、女芸人のやつとかさ、
うんうんうんうん、
見てなくて、なんかいまいち乗れないの何なんだろうな、やっぱ M1 とキング、まあ、キングオブコントが好きすぎるってのもあるんだけど、 M1 と、
うん、
でザ・マンザイはもう今あれじゃないじゃん、あのショーレースじゃないじゃん、
そうだね、うん、
そっか R1 ね、
うん、そうそう、なんかさ、
うん、
見てて、
うん、
あのクロスバー直撃の人とかが決勝でしたり、
うんうん、
もうクロスバー直撃を初めて知ったのは、
うん、
多分オールザッツかなんかで、オールザッツ、あれはオールザッツなんだっけ、
オールザッツ漫才じゃなくて、
オールザッツ関西だっけ、
オールザッツ漫才でし
オールザッツ漫才だっけ
じゃない、うん、オールザッツ普通年末やってるやつね、
関西ローカルでやってる、
あの昔俺らは見れないから友達に毎年録画して送ってもらったやつね、
えんちゃん家に行ってみて、
えんちゃん元気かなえんちゃん、そうだ、えんちゃんも生きてんだよな、
その、うん、オールザッツで、
うん、
あのノーモア映画泥棒のモノマネをしたっていう、
はい、あったね
ので初めて知ったんだよな、はいはいはい、
あれ今回ズラネタやってた人、
ズラネタやってたのはダーリンズ、
あーダーリンズの人だ、
うん、
あれもすごいなんか R1 に向けてすげえ狙っていったなっていう感じがして面白いやら若干痛々しいやらって本当言ったら申し訳ないけど、
うん、
R1 ってこういうのだよなとは確かに思った、
そうそうそ
う、こういうのがウケるんだよなって、うん、
でクロスバー直撃の人すげえ面白かったんだけど一票も入んなかったり、
あ本当、まあ、そういうのあるよね、うん、
であとあの小賀健、
はいはいはい、
っていう人もなんか、うん、あ誰だろうと思って知らないなと思ってたんだけど、うん、よくよくそのなんか紹介を聞いてたら、
うん、
あの細かすぎて伝わらないモノマネで、
うん、
あのいろんな映画でさ、
うん、
あのシャワーとか浴びてて、
うん、
あのなんか侵入者に気づいた時の真似とかをする人
あるね、
いるじゃん、
ね、うん、
オーマイガーって、はいはいはい、あの人だったんだよね、
あ、その人が出てたんだ、
そう、その人だったとか、ネタは全然違う感じのネタだったんだけど、
うん、
で相変わらず俺松本クラブすごい好きなんだけど、
松本クラブは見た、あの犬が吠えるやつ、
うん、そうそうそうそう、あれなんであんな面白いのにいつも点数入んないんだろうなと思いながら見てたり、
うん、
三浦マイルドとかもすげえ面白かったしな、
三浦マイルドも音消してみてたな、ちょちゃんと見るわ、言われてみたらちょっと気になって、うん、まあ、今年はじゃあちょっと多少いつもより比べると面白みが多かった、
楽しかった、
あ、うん、
おいでやす小田も面白かったな、
ああ見なきゃ、
おいでやす小田は名前も面白いよな、
そうだね、
うん、
なんか R1 ってなんだろうな、何がこう乗れないのかなって思った理由の一つに、やっぱなんか雨上がり消したいと、
うん、
すごい距離が近い人と近くない人が結構温度感がなんか出ちゃってる感じがして、その
あ
昔から仲いいとか若手で、まあ、最近はさすがに昔から仲いい人ってキャリア的にあんまりいないけど、
うん
うん
うん、
なんか距離の近い遠いをどうしてもなんか感じてしまうんだよね。あれ採点ってどうやってやってんだっけ？あ、審査員がいるのか普通に。
採点はあのザ漫才とシステム一緒だった気がする。それぞれが3票持ってて、
うん、
でそれぞれの人にその3票を振り分けるっていうやつで、
うん、
その合計で一番票が入った人がそのブロック突破みたいなんで3ブロックあって、うんうん、
そっかそっか。
で最後その3人が決戦っていう。
審査員がまるっと雨上がり消したいなんだよね、 R1 は2人ともなんだよね、2人ともってか、だから要はコンビ、お笑いのコンビが2人で、うん、コンテストの司会ってあんまなくない？
あ、司会？
そう、あ、でもキングオブ、あ、でもそう、キングオブコントも一応浜ちゃんが1人でさ、まあ、
司会と審査員で、うん、
まあ、別々じゃん、
一人一人とかかな、そうだね、
多分宮迫さんだと思うんだけど、なんかこの、うん、よく知っている芸人さんと、うん、あんま知らない人にこうちょっと微妙な距離感を俺は感じてしまって、
なるほどね、
肩入れじゃ、ちょっと待って、絶対そんなことはしないと思うし、する気はないと思うんだけど本人的には、
うんうんうんうん、
でもなんかそこやっぱ リラックスして見れる空気を出してしまう気がするのよね、知ってる芸人さんのネタだと、あとその、ね、終わった後のトークとかもちょっと一笑い二笑い作りやすいじゃん、当然知ってる人だったら、
うんうんうん、
なんかそこが微妙に審査に影響しちゃってる感じがするなというのはなんか毎年思ってた気がする、
多分キングオブコントとか、
うん、
M1 とかの司会に比べると世代も一個下じゃん、
う
ん、
そうそうそう、近いんだよね、そのやって現役 その受けてる
人、だから多分そういうのとか、
うん、
あとなんかその女性の人とその男の人で司会をやってて、うん、いかにも大会ですよっていう空気でやんないじゃん、
うんうん、そうだね、
R1 って
あれはあれでいいところでもあるのかもしれないけどね、
うん、
変な緊張感なくて、
多分そういうのもあるんだろうね、
うん、そうだね、
あとグランプリがひらがななのもあるんだと思うんだよね
まあそもそもさ、 R1 ってそのレギュレーションがもうやっぱちょっと、いやちょっと パロディ調で始まってるのは別に M1 とかもさ、もっと F1 とか K1 とかと一緒だからそうなんだけどさ、 R1 の R って落語の R でしょ、う
ん、そうなんだっけ、
コンビとかに対して一人でやるから落語のラを取って R1 だから、
うん、
まあ、それでピンネタっていうのもなかなかちょっとこうコンセプト的に苦しい部分はあるんだよな、一人だったら何でもいいっていう、
あとやっぱそのコンビの人のピンが
そうそうそうそうそう。
入っちゃうと、
一人で出りゃ何でもいいのかってなっちゃうな。
まあ、面白いかったらいいっちゃいいんだけど、なんかっていうのはあるよね。
そう、だからそれこそさ、粗品さんのやつとかはさ、完全にその、普段やってるやつの相方をものにしただけみたいなとこあるからさ、それいいんだったら割と元々面白い人が取れちゃうんじゃないっていう気もするんだよな。R1 ってね。
そうそうそう。
だからその、出てる人の面白さと別に毎年モヤモヤがあるよね、R1 はなんか。
そうなん
だ。不思議な。なんだかの毎年見てはいるけどね。
うん、
まあやっぱ言ってもやっぱりザコシショウが優勝した時は嬉しかったしね、すごく。
いやもう本当に、あれはね。
僕らからしたらね、やっぱ昔から、ジーメンズか、ジーメンズだっけ、ジーメンズとかの頃から知ってるしさ、っていうのあるよね。
ね、本能のハイキック見てた
から
ね。
本能のハイキック見てた世代だから、やっぱ、キングオブコントの東京03ぶりぐらいに湧いたね、優勝の瞬間はね。
そうだね。
そんなだったな。
テ
レビね。あとね、俺、あれ、東京ポッド許可局の、トークイベント行ってきましたね。で、本当はそれもツイートとかリアルタイムで今日行ってきたとかしたかった、まあするけど、後で行ってきて、で、ちょっと面白かったのが、東京ポッド許可局のトークイベントって今や結構全国回ってて、東京03みたいに。で、結構大きなホールでもやってるんだけど、もう TBS ラジオのもうちょっとした看板番組みたいなもんだから、もう7年、8年ぐらいやってるから。で、なんか毎回、なんかお約束みたいな感じで、もうみんな終わもうこれで終わりなんですぐ帰ってくださいって言って、僕らこういうなんか後でなんかいろいろしつこくやるの好きじゃないからさらっと終わるのがやっぱおしゃれだからって言って、3人がさよならって立ち去っていくと、また会う日までがかかって、3人で手を振りながらフィナーレって感じで出てくるっていう何回もやるってお約束があるの最後に。だから、てれーててんつって出てきて、手を振ってマイクも持たないで何も喋んないでお辞儀するだけっていうのを何回かしつこくやるわけ。で、その後にもう一回ちょっとだけトークをやって終わるっていうのなんだけど、で、それで、てれーててんつって、もうしょうがないから出てきたって顔して、もうやめてくださいね、みんな手拍子やめてくださいねって去ってて、3回くらいやったらほんとしつこいけど、まあ毎回これやってっから、面白いなって思いながら見てたら、最後、その、マキタスポーツさんが、工事現場みたいな格好にマスクして出てきて、そのまま通り過ぎて歩いていって、ステージの左から右まで、カルロス・ゴーンの真似をして出てきたのよ。それがめちゃめちゃ面白くて。隣で鹿島さんも付き添ったままそのまま二人でこう舞台をそのまま走りすぎていっちゃって、それだけのためにその同じ服を用意したらしくて、その作業服をビースティーボーイズみたいなやつよ。
はいはいはいはい。
それはめちゃめちゃ面白かったな。ゴーン
して今じゃなきゃやれないやつ、
ね、今じゃなきゃやれないやつで、ね、めちゃめちゃ旬なやつ、後から写真でここ撮られたら恥ずかしいってさ、そのイベントのレポートとかでここ最後の記念写真それで撮ったから、はいはいはい、
なるほどね。
それなんかすげえつまんないことやってる人たちだと思われるから嫌だなみたいなのって、それも面白かったな。それもわかるじゃん。それちょっと面白かった。それちょっと元気出たね。読売ホール初めて行った、ビッグ有楽町のビッグカメラの7階かなんかにある。行ったことある？
あ、ないかも。
俺読売ホールって、有楽町読売ホールってさ、いろんなラジオとかでイベントで聞くけどさ、そういえばなんか、あ、そうだ。ビッグカメラのあの三角のビッグカメラね、有楽町の。わかる？
はい、はいはい。
でっかい。あそこの上、そういえばなんかイベント会場あるなと思ったらそこだったな。すげえでっかいホールあるんだね、あそこ。
あ、そうなんだ。
そうそう。なんかお笑いっていうよりはね、音楽とか落語とかのイメージだけど。行ってきましたね。なとこかな、今週はね。
いいですね。
ちょっとじゃあ、曲行ってる間にちょっとニーツくんがどうかちょっと聞いてみるので、2曲目一回行きましょうか。で、お便り行きましょう。
はい。
2曲目は
何？では、2曲目。
はい、
ナルバリッチでボイス。はい、聞いていただきましたのはナルバリッチでボイスでした。
素敵。さあ、お便り行きましょうか。もう遅くなっちゃいました。
はい、
今日は、メールテーマフリーということで、お好きなやつを
はい、
お好きなやつを送ってください。今ね、先ほどニーツくんの娘さんが寝たということで、今なんかスカイプの準備中だそうなんでね。
なるほど。
そう、本当は今日仕切ってもらおうと思ったね、オープニングからね。本当に。
仕切れるからね、ニーツくん。
仕切れるから。そう、先週のポッドキャストも編集終わってんだからすぐ出すけど、
あ、そうだそうだ。
ポッドキャスト限定トークはもうニーツくん仕切りでやってんだよね。10分15分ぐらい。結構面白かった。
マスターオブセレモニーがね、ニーツさんという
。楽しみにしててください。
はい。
では、お願いします。
はい。東京都おにぎりさん、こんばんは。私は初日 に映画ノイズを見てきました。
うん。
ラムさん、松本さんがこれから見てみたい映画はありますかっていうことで、さっきもちょっと映画の話になりましたけど、
うんうんうん、
さっき、運び屋とか、スパイダーバースとか、
そうだね。
ローマとか、うん、キャプテンマーベルとか言いましたけど、うんうん、今やってるやつでね、ギルティってやつも見たい。
ギルティも、あ、まだか。ギルティやってるね。ギルティはすごいおすすめですよ。
終わっちゃうかもしれないよね。
ギルティおすすめですよ。
ギルティ気になってます。
うん、
あとね、来週から始まるね、ブラッククランズマンも見たい。
ああ、あの人だ。ジョージ・マイケルじゃなくて、スパイク・リーじゃなくて、スパイク・リーじゃない？スパイク・リーが監督になってたね。
そう、スパイク・リーと、あと、カイロ・レンの人が出て
る。はいはい。絶対面白いよな。そう
だ。ファーストマンも気にはなってるんだけど。
あ、ファーストマンは今週多分見に行くな、俺。
間に合わないかもなと思って。
ファーストマン早くしないと終わっちゃうから。
そうだよね。
うん、そうだね。
そう、その辺です、今気になっているのは。
なるほど、なるほど、
うんうん。
デトロイト、面白かったなレンタル系
だけど。デトロイト。
うん。デトロイトはね、もうレンタルなってんのかな、多分もうな、なってる気がするんだ。まあ、いや、ちょっと面白そうな映画ね。俺、まあ、今すぐ早く、うん、もう一瞬でも早く見たいのは、スパイダーバースですかね。
うん、うん、うん。
早く見たいな、映画の話いっぱいしたいな。映画は今週はよく見た。いろいろ。そう、だからフィギュアがさ、その、
はいはいはいはい。
ずっとね、その最近、うん、フィギュア最近好きでさ、いろいろちょこちょこ買ったりしてんだけどさ、
うん。
今も目の前にめちゃめちゃでっかいエイリアンのフィギュアが俺の方向いてんだけどさ、その、そのね、まあ、俺はなんか、特に映画が好きなのと、あと特撮はさ、俺らの世代は前も言ったかもしれないけどさ、僕とか松本くんの世代っていうのはまずウルトラマンがない世代なんですよ。
ウルトラマン、そうだ、ウルトラマン80とかはちっちゃい頃、
あ、そう、
ギリやってたとか、そうそう、5歳とか、それ
ぐらい、ね。まあ、谷間の世代でさ、平成ウルトラマンみたいなやつも始まってないし、かといってそのウルトラマンとかウルトラマン太郎とかはもう終わっちゃってた世代で、俺らがその子供の頃、はい、ちっちゃい頃って、ごっそりウルトラマンないんですよね。もう絵本とか保育園にあるおもちゃとかでしかないわけよ、ウルトラマン。テレビでやってるのは再放送だけで。
うん、
で、
うん、
仮面ライダーもあんまりないというか、仮面ライダーはそれこそ平成ライダーの前だし、
うん、
で、もちろん最初の V3 とかアマゾンがちょっとなんかみんながなぜか好きだったとかはあったんだけど、俺らの周りでは。仮面ライダーアマゾンって人気じゃなかった？わかんない？それ。
ん？
仮面ライダーアマゾンわかる？
アマゾンわかるよ。
アマゾンってさ、別に俺らの世代じゃ全然ないけどさ、なぜか俺らに、うん、人気じゃなかった。そんなことない？人形とかで。
アマゾーン。
そうそうそう。で、なぜかそれも知ってるしなんだけど、うん、唯一あるのが仮面ライダーブラックと仮面ライダー RX だけで、それも単発で終わっちゃって、うん、ちなみにこれが多分昭和63年とか、やっぱ本当に昭和の最後の仮面ライダーが仮面ライダーブラックなんだけど、
うんうんうん、
復活って言われてそのブラックだけで終わっちゃって、俺らそのブラックしか見てないのに、ウルトラマンも仮面ライダーもない世代で、
うんうん
うん、で、唯一好きだったのが、あ、まあだから戦隊ものあったけど、その、うん、宇宙刑事シリーズっていうのがさ、始まってさ、
はいはい、
ギャバンとシャイダーと、はい、まあ、シャリバン、はい、まあ、シャリバンとシャイダー、
はい、
でそのフィギュアを買ったりとか、
うん、バイオマンとか、
バイオマンね、だバイオマンとか戦隊ものじゃん。
そうだね。
戦隊ものはあった、ずっと確かにね。あれ途切れてないから逆にすごいなと思うけど。で、うん、その、フィギュアって言ってもその子供の頃の好きだったものって言うともうそれぐらいで揃っちゃうんですよ。でも仮面ライダーも今俺の目の前に並んでるし、
うん、
宇宙刑事も全員いるし。
うん、
で、もともとまあ、その先週言ったことがね、まあ、スターウォーズのフィギュアとかから始まってるから、まあ俺映画の、そのフィギュアが好きなんですよ、特にね、どこどこの映画の、だからホラー映画の有名なキャラクターとかさ、マーベルのフィギュアとかさをいろいろこうちょこちょこ買ってなんか並べて、こうすごく気持ちが穏やかになるのを自分で感じていたんだけども、
エクソシストのあの逆さまに歩く人のフィギュアとかあんの？
もう今探してる。
あ、そうなんだ。
で、その、まあ、結局その、だんだんそのなんか、毎日何か買ってないと落ち着かなくなっちゃって、その中毒みたいになって、買う瞬間、なんか、あ、買わなきゃ買わなきゃって買ってクリックした瞬間が一番のピークで、もうあと届くの見てもちょっと気持ちが落ち着いてるみたいなのはあった。でも開けるとね、やっぱなんかいいな、みたいなのはあるんだけど、そういうハマり方をしたんだけど、今日ついに、
うん。
素体ってわかる？素の顔の素ね、そうめんの素っていうのかな、素に体で素体って言うんだけど、その、 体と顔を組み、いろんな体型の体と顔を組み合わせて、それに服を着せてるやつとかもあるんですよ。めちゃめちゃ精巧な、で、ポーズも自由にできてみたいな。だからもうなんか俺だんだんフィギュアからドールの方に趣味が移行してきて、それよりもね、今ちょっと写真、じゃあ写真今ツイートするね、そのオーディオギャラクシーの。あの、今ね、スワットのね、スワットってあの、特殊部隊のスワットのフィギュアを買ったんだけどさ。これとかは完全にもその体と顔と衣装みたいのを別で集めて、まあ、これはセットで買ったんだけど、っていう風になっちゃって、なんかちょっと、あの、早く俺この趣味飽きてくんないと辛いなって今最近なってんだけど、楽しいんだけどさ、ちょっとこれアップするわね。最近はそんな感じなんです。映画見るとまたその映画調べちゃうのすぐ、そのなんかフィギュアとか出てないかなって面白い映画だったら。でちょっとテーブルの上に、ね、好きな映画のキャラクターとかいるといいなと思って、最近はそんな感じです。映画だからいいね。映画見よう。もうね、お金
映画見よう、
うん、松本君ほら去年もお金使いすぎたから。
そう、もうね、そうなんですよ。
映画って本当いいよな、金かかんなくて。めちゃめちゃ
映画っていいですよね。
映画っていいですよ。今ねちょっとアップするね、スワットのフィギュアっていうかドールって書いておくわ。あ、いや、お便り送って、あの、読んでください。
あ、はいはい。じゃあ、お便りいきますね。
はい。
東京都スーパーソニコちゃん。
うん。
松本さんに似た友人がいます。
おう。
と言っても、他の友達に見せても似てないと言われるので、うん、どこを見て松本さんとの共通点を見出してるかと考えたら、ヒゲでした。
うん。
初めて松本さんの写真を見たとき、ヒゲの印象が強く友人と結びつけていたのかもしれません。
うん、
それ以降友人を見るたび松本さんを連想しています、うん。お二人は自分に似た人またはドッペルゲンガーを見たことがありますか？
自分に似た人、俺自分では見たことないけど、よくなんかあそこにいましたよねとか言われるけど全然行ってないみたいなのはあるね。松本くんはさ、なんかどっかの壁画さ、で松本くんそっくりの絵が描かれてたのあったら本当に似てたな、あれ。
あのサンフランシスコで、
うん、
どっかのなんかアート系の学校の近くの歩道に書いてあった
よ。いや、マジで松本くんじゃんっていうのあったよね。
あれ超似てた。一時期あれミクシーのあれにしてたんだっけ、俺。
かもしれない。本当に似てた。ね、うん。
ああ。
あと、そうだ、ね。友達からめちゃめちゃ似てる人で声かけたら違ったって言われたことは何回もあるから、まあよくある顔なんだろうな、きっとな。
一時期よく久保田さんに似てるって言われてた、
ね。ああ、久保田さんは、まあメガネだろうね。メガネかけたら確かに雰囲気似てるかもしれないから。うん、久保田さんはよく間違え、うん、それこそ間違えられたね。
ね。
うん。あの、久保田さんの DJ、よくさ、遊び行ったりしてさ、村上くんとかって言ってさ、
うんうんうん、
遊びってトイレ行ったらさっきの DJ 良かったですか、うん、言われたりするのもあったな。あった。同じシャツ着てて、白いシャツ着ててメガネしてるともう見分けつかないみたいな。
なるほどね。
ありましたけど、松本さん、そうだな。
俺はあと、
武蔵だ。
今はもう全然あれだけど、武蔵とか、うん、あと朝声声ね。
ああ、朝声声ね。やっぱ髭ない時代ね。
ヒゲない時代、パイパン時代の、髪がもうちょい長かった頃。
お口がパイパン時代でしょ？
口周りパイパン時代。
お口がパイパンところね。そう、そうだった。
そう、朝声声さんに。
そうだね。まあ、不思議なもんで、今見るとそんなに似てると思わないんだよな。当時は確かに似てた。うん、顔が変わってんのかも。
うん、うん、うん。
あ、ちょっと待って、もう俺すっかり忘れてたんだけど、曲の間に多分ニーツくん繋がってるわ、これ。
おう。
ニーツくん？
はい。
いた、ずっと黙って聞いてたの？
聞いてました。
第三の男。これだ、パソコン？
はい。パソコンですね。
なんでこんな音悪いの？
音悪いですか？
うん、なんか、うん、トランシーバーみたい。
え？
うん。
ですか？
あれでしょ、うん、またなんか、アマゾンで買ったしょうもないヘッドセットかなんか使ってんでしょ、パソコンで。
いや、これちゃんとロジクールのやつですよ。
ちゃんとロジクールのやつ。
ちゃんとロジクールのやつ。
なんかボリュームとかついてる？
ボリュームついてます、
ね。ちょ、ボリューム最大にしてみ？ガリってんのかな？
ボリューム最大にしました。
まあまあまあまあ、
うん。なんか割れてる感ある。
そうだね。
なんかそう、デジタル、デジタルノイズみたいな。
デジタルノイズ入ってます？
いや、昔松、昔松本君ともさ。声が出ない人
がさ、喉に仕込む機械の声みたいな。
ある。首に当てるやつね。
うん。
昔松本君ともいろいろ試したんだけど、下手な機材使うより iPhone の方が音いい説あるね。
ああ、そうね。
マイクとかはよくできる。まあまあ、これでも会話はできるからな。こっからはじゃあ、ニーツくんに仕切ってもらおうかな。
僕が仕切るんですか？
うん。その声で？
その声で。
うん。なんか、あれなんです
か。
あれなんですよ。最近ね、はい、その、ニーツくんから得たまたその、インターネットアンダーグラウンド情報があるじゃないですか。
はい。
その話をちょっとしようかなと思って。
はい、しましょう。
アマゾンの桜レビュー問題。
桜レビューね、本当にひどいですよね。
ひどいよね、本当に。しょうもない。なんか、すごい絶賛のレビューで星5みたいなのがあるから買ってみたらしょうもない商品だったみたいなのあるじゃないですか。うん、松本さんもそんなことないですか、経験。
あんまりないけど、うん、その、なんでこれにこんないいレビューがいっぱいついてんだろうなっていうのはある。
そう。で、昔だったらね、その、
うん、 うん。
やたら日本語がさ、なんか危ういレビューでさ、これ素晴らしいみたいなさ、やつが5点がいっぱい並んでて、しかも、アマゾンで購入っていうマークがついてないやつがいっぱい上並んでて、で、割と2点とか3点のところに買った普通の、なんか日本語のさ、なんかちゃんとしたレビューがさ、あまりここはいまいちでしたとか、まあ値段相応とかさ、安かったらいいけどみたいなのが真ん中らへんになって、上にやたら絶賛のなんか片言のレビューがあるみたいなのあったじゃないですか。
あったね。
そういうの見たらすぐわかるじゃん。あ、これなんか怪しいなって、うん。だけど最近は普通に絶賛のレビューがあって、しかも Amazon でちゃんと買った人がレビューしてて、
うん。
だけど買うといまいちみたいなのが結構あるんですよ。
うん、うん。
じゃ、このからくりをニーツさんに説明してもらおうと思って今日。
うんうんうん。はい。
仕切って。
そうですね。
うん。
はい。その、まあ、日本語の文章もおかしくないし、うん、ちゃんとアマゾンで買って、レビューしてる人が多いっていうものが、最近増えてきてるんですけど、うんうん、その理由はやっぱ桜が、レビューしてるからなんですけど、うん、じゃあその桜が、まあ、どうやって、どっから来てるのかっていう話なんですけど、うん、僕は最初にツイッターで、そのアマゾンの無料レビュー募集っていう、なんかアカウントがあったんですよ。
うんうん、
で、それをフォローしたら、DM が飛んできて、うん、なんかこういう商品に興味がありませんかっていうふうに、なんか連絡が来たんですよ。
うんうんうん、
で、あ、じゃあ、興味あるんで、ぜひ、レビューしたいですっていう話をして、
うん、
じゃあ、そしたら、Facebook の方に、うん、で、連絡を取りましょうっていうふうに言われて、
うん、
Facebook、のなんか友達登録みたいなのをしたんですよ、
うんうん、
でそこから DM が始まったんですけど、うん、そのまず最初に向こうは絶対そのうちのこの商品を買ってくれって言わなくて、
うん、
画像を見せてくるんですよ、その商品のサムネイルを、
はあはあ、例えばどんな商品があるの？
例えば、ワイヤレスイヤホンとか、
はいはいはい、よくあるね。
はい、そうですね。とか、あとゲーミングのヘッドセットが多いですね。
ほうほうほうほうほう。
とか、モバイルバッテリーとか、結構その2、3000円で買えるぐらいの、うん、まあ、PC 周辺機とか、iPhone、スマホ周辺機器系がすごく多くて、
うんうんうん、
まあ、そこら辺のやつを買ってみないかっていうふうに言われたんで、うん、あ、じゃあ、買いますと。で、僕が買ったのは、うん、モバイルバッテリーと、
うん、
あと、傘を買いましたね。
傘、うん、
折りたたみじゃない傘を買いました。
折りたたみじゃない傘を買った。
折りたたみじゃない傘を買った。
折りたたみじゃない傘こと傘ね。
そうです。
うん、
で、まあ普通に Amazon で買って、
うん、
まず注文番号あるじゃないですか、その Amazon で買うと、
うんうんうん。
それを教えるんですよ。で、向こうも、あ、買ってくれたんだねと。じゃあ、届いたらレビューお願いしますと。
うん、
いうふうに言われたんで、僕、もうじゃあ届いて、
うん、
一回使ってみて、レビューをしたんですよ。
うん、ほうほう。
で、レビューって、書いて、もうすぐに反映されないんですね。うん、
一応チェックが入るのが Amazon の。
Amazon チェックが入るっぽくて、
うん、Amazon
反映されたら、
うん、
自分の E メールのところに、レビューありがとうございました、っていう、Amazon からの通知メールが来るんですよ。
乗りましたよっていうことは？
そうです、
うん。
で、それを持って、教えるんですよ。
うん、
その Facebook で連絡取ってる人に、ちゃんと反映されましたよっていう形で、
うん、
スクリーンショットを撮って送るんですよ。
なるほど。
で、じゃあ向こうも、あ、確認できたんで、
うん、
返金するから、
うん、
ペイパルのアカウントを教えてくれって言われるんですよ。
うん、
で、ペイパルのアカウントっていうのは、まあ、メールアドレスになるんですけれども、うん、メールアドレスを教えると、向こうが返金してくれるっていうからくりなんですよ。
アマゾンで返金じゃなくて、アマゾンではそのまま購入しっぱなしになってて、別ルートでお金が返ってくるってことだ。
返ってくると。で、ペイパルって手数料が取られちゃうんですよね。
うんうん、
1% か 2% か。
だね、
100円200円は、僕が負担することになるんですけど、
うん、
まあ、その、ほぼ、商品価格が返ってくるっていうような形で、
うん
まあ、こうして、アマゾンのレビューは、なんだろうな、桜がやってるんだなと思うと、
うん、
その、アマゾンズチョイスとか、
うん、
ベストセラーとかになってるやつも依頼が来るんですよ。
アマゾンズチョイスっていうのは、俺はずっとアマゾンの、なんか、そういう、専門のレビュアー係みたいな人とか、商品をいろいろこう、チェックする人が、個人的なおすすめでつけてるんだと思ったけど、あれも違うのね。
そう、違うのが分かりましたね。どういうキーワードで、検索されて、買ってるかっていうのが、履歴として残っちゃうんですよ。その、商品ページにたどり着いた時に。
うんうんうん、
で、この、キーワードでこの商品を買ってる人が多いので、
うん、
あ、自動的にその AI かなんかが Amazon's Choice にしてるだけで。
だから Amazon's Choice じゃなくて Amazon のカスタマーチョイスなんだね。お客さんがこれ選んでるよってだけなんだね。
そうだから検索ワードも指定されるんですよ。これで検索してこのページにたどり着いて買ってくれっていうふうに言われるんですよ。
あ、もうやり方まで指定、買い方まで指定されるんだ。
はい。
だ
それは Amazon's Choice になりたいからですね。
その桜っていうのはお金を受け取ってるっていうよりはもうそれ物をタダでもらってその見返りとしていい目のレビューをしてるってことね。
ただ場合によっては条件がいいのもあって、
うん、
商品価格は返しますと、
うん、
でさらにそのペイパルの手数料も載せますと、
1%、2%、
そうですね、うん、なので個人負担がないようにするとプラス500円とか300円のその、うん、なんかプラスアルファをつけますよっていうレビューもありますし、
うん、
なんならレビューが、
うん、
レビューはいらないですってい
う
商品もあります、
うん、星さえつければいいってこと？
フィードバックっていう形でそのストアに対して、
うんうん、
このストアは迅速に対応してくれました星5っていうレビューを、
星だけだ、うん、
はい、つければレビューはしなくていいですっていうのもあります。
むしろ商品よりもその販売元の信用をこうか金で買うみたいな感じだよね。どうです松本さん、これ。
いやー、闇が深いね、
うん、でさ、ちょっとニツ君にちょっと一言言っときたいことがあるんだけどさ、この話さ、俺放送前にこの話君としたじゃないですか、その娘さんが寝る前に、その時の話ではうまいこと知り合いの話としてぼやかすって言ってなかったっけ？僕がって言っちゃってるよね、さっきからね。
僕がこう、一回飛び込んで。
潜入取材？
遅い遅い遅い遅い。潜
入取材をね、してる。
遅い遅い遅い。
無理無理無理。だって、いや、ほんとね、俺、そう、本人にも話したんだけど、
うん、
アマゾンにおいてのアマゾンレビューっていうのは結構企業としての生命線だと思うんですよ。で、もちろん買う側としても、そこを信用して買うっていうのは、一番お店と違うことじゃん。お店はさ、それこそお店の人は売りたいし、お店に出向してるメーカーの人も売りたいし、信じられるのはまあ自分だけなわけですよ、そこでね。それがやっぱりインターネット通販とかアマゾンだと、買った人同士のその、お互いのその損得関係のないさ、レビューがあるから、それにすごい価値があるわけじゃん。で、そこをやっぱり揺るがす行為だからさ、これちょっと問題あるよねって話を、面白いけどこの話問題あるよねってニーズ君としてて、
うん、
でも万が一のこともあるから、これも本当にそういうのを知り合いから聞いたっていう言い方だったら話してもいいよねっていうのを俺から言ったんだよ、気を使って。で、ニーズ君そうしましょうって言ってたのに、いざ本番になったら僕のアカウントにとか連絡が来るんですよとか、まずフレンドになってみたいな話を自分からしちゃうから。
ただの実名告
白。自供だから。
うん、
その、ニーツくんがその桜をやったリストみたいのさ、その、 購入だ、購入履歴がそのまま桜のリストなわけよ、こいつの。あの、時々本人が買った商品が混ざってるけど、それを見たら本当なんかあの、そのシャワーヘッドとかさ、モバイルバッテリーとかいっぱいずらーっとしょうもないやつが並んでる、なんかその、なんか、キャンプで使う椅子とかさ、あれ全部そうなんでしょ
全部そうですね。
家の届いて。
そう。
そうだね。まあ、あえてフォローするんだったら、実際届いてきたものが割と普通にいいものばっかりではあるんだよね。
実際そうですね。なんか、なんか本当にどうなんだろうなって思いながらも使ってみたらなんだ、結構割といいじゃんっていうのが多いですね。うん、
なるほどね。松本さん、今のでフォローになってると思う？
もうそれはあとは聞いた人の。
そう、聞いた人だよ。いや、本当これ聞いて、これ聞いて許せない人っていると思うよ。だってやっぱり、それを信用して買うわけだからさ、俺だって嫌だもん、ちょっと話聞いてて。アマゾンでいっぱい買い物するからさ、特にイヤホンとかは本当にあの、評判と届いたもののギャップがあるものは多いから、Bluetooth のイヤホンとか。で、昔だったらさっきも言ったけどさ、なんか、怪しい日本語とかさ、機械で翻訳したみたいな日本語のレビューだから、これ多分その中国のね、メーカーの人がやってんだなとか分かったけど、こうやってニーツくんみたいな日本人が普通にさ、すごく良かったとかさ、うん、じゃあ低音が豊かでとか言われたら信じちゃうもんね。
そうですよ。
で、不良品ではないからさ、返品するわけにもいかないしって考えたら、やっぱあんまいい行為ではないなと思う。
いや、でも僕のレビューに関しては、素直なレビュー。本当にいいって言ってるんで。
いや、まあそうだけど、や
っぱ桜ではないんですよね、だから。今のところ。
今のところ桜ではないんだったら、今すぐ。
たまたま得しただけ。たまたま得した話を話してくれたんですね。
そう。すごいいいの、ただでいただいて、ありがとうございます。
そうだよね。
そっか。で、じゃあ君はもちろんちゃんとその毎回レビューを書いてるわけでしょ？
書いてます。
で、書いたレビューにはちゃんとそのサンプルとしていただいたものですって書いてるんだよね。
いや、書いてないですよ、その絶対。
絶対
書かないです。
なんで絶対書かないんだよ。
としてのプライド出さなくていいんだよ、
いや、だからもう、その、俺のフォローをちぎって捨てるのやめなさいよ、あなた。書いてない。
その
お前、完全に犯罪者の顔になってた、今。スカイプ越しだけど。書くわけないじゃないですか、みたいな。
当たり前じゃないですか、桜ですよって言ってるのと一緒だからね、
いや、だから本当、この番組としては、気をつけてねっていうので精一杯よ、みんなに。
そうですね。そういうのもあるよっていうね。
そう、本当にね、信用しちゃいけなくて。
そうそうそう。
なんか裏技みたいなのがあって、アマゾンの、その、商品リストから、その、販売元アマゾン、発送アマゾンだけに絞り込んで表示する機能もあるんです
よ。ああ、なるほどね。
なんかあの URL の最後に文字列をくっつけると、本当にそういうどこが販売してるのかわからないようなものが除外されるんで。
でもそれはさ、違う、それはさ、とはいえだ、そんな言い方したらだって別にストアだってまともな会社がほとんどなわけでさ、桜をやってるとこだけを別に外せるわけじゃないでしょ？
そうですね。
普通にだって、いや、それこそ町のお蕎麦屋さんとかもさ、アマゾンで売ってたりするわけじゃん。手打ち蕎麦のなんかそういうなんか、そうめんとかのさ、セットとか、その、いろいろ各都市のお土産屋さんみたいなところがアマゾンで売ってるとかも、それも外されちゃうわけでしょ？
そういうのも外されちゃいます。
だからもう、その、やっぱその、アマゾン、その、ストアイコール悪徳みたいな言い方よくないよ、それは。
もうでも。
勝った、今日、ニーツの声が変なのは。
うん、いや、だからそう思ったのよ、俺さっき。言ってやって。
前、分かったぞ、今日、お前。桜の自白をするから声変えてんだろ。
するんだろ、お前、この野郎。その、
身元隠しやがって、声で。
その、あれだろう、その、なんか、そのマイクとヘッドホンも、その、なんかよくわかんない桜のやつで買って中華製のやつだろ、ほんと。ロジクールとか言ってるけど。
かけませんよ、そんなの。
なってるよ、本当に。そうだぞ、お前。そうなんだね。まあ、まあ、だから、まず、みんなに気をつけてっていうのと、もうやめな、本当にそんなことするのは。よくないから。
そうですね。
うん。 いや、ビコ、俺だから本当いつ言おうかと思ったよ、その、君がそのさ、その、フェイスブックでとか具体的に言うときに、その、そのなんか人から聞いた話設定を全く忘れてるってことに気づいたときに、どうしようかと思って、ほんとびっくりしたよ、これ。
そうだよ。
これ、君だからいいけどさ、第3の男だから、オーディオギャラクシーの第1か第2がそれをやってたら結構な問題になるからね、うん、絶対。
そうだよ。
俺なんかがそんなことやってみたなんて言ったら、普通に炎上するよ。
そうだよ。
うん、よくないからね。
うんうんうん、
だせめてね、本当に良くなかったものについては、ちょっとこれは、そういうことは書けませんって言わないとダメよ。
そうですね、うん、本当に。粗悪なものをじゃあ掴んだら。
そう、まあ、粗悪って言わないまでも、もう黙ってるぐらいはせめてさ。
じゃあ、それは僕が買い取る覚悟で、じゃあ、デビューしないと。
買い取るっていうか、まあ、お前が買ったものだから。
買い取るんだよ、
お前それもう、悪徳業者の発想じゃないか、お前それ完全に。桜業者の発想で、その、買い取るっていう。
買い取るってじゃねえよ。
買うんだよ。そうそう、買うんだよ。お前な、泥棒か、お前、本当に。なんだよ、その言い方。
桜が板についてんじゃねえよ。
バカじゃないの本当に。あ、元気出てきた、元気出てきた。やっぱオーディオギャラクシーだな、もう。だね。一曲行ってもうちょっとお便り行こうか。今日みんな全員スカイプだしね。はい、三曲目ですかね。
はい。
三曲目行きます。ちょっと待ってね。どこだ、どこだ。これか。はい、三曲目こちらの曲聴いてください。ラムライダーメモリー。桜が板についてんじゃねえよ、流行語大賞だな。いや、ほんとバカだなと思って。意外とデリケートな話だと俺は思ってたから、するまで。
うん、うん、
うん。したって、いや、まだその、70% 戻してくれるとかね、あるんだよね、レビューしたら。7割戻してくれるとか。あと、なんかクレームつけると、新品と交換する代わりにレビューしてくれとかっていうとこもあるんだよね。
そうですね、ありますあります。
いい感じだ。それぐらいはまだいいけど、そのもうプラスでお金もらえるまで話して、それを自分の名前でっていうのは、まあ面白いけどね。犯罪の中では一番軽いけどね。
そうですね、
うん、面白いな。ちょっとさ、曲明けでさ、その桜で買ったもののリストをさ読み上げてよ。
はい、
わかりました。それではお便り行こう。
すげえあるんだよな。
その話ちょっと曲開けてやるから。買い取る覚悟でってなんだよ。お前が買ったんだよ。バカかお前、本当。買い取る覚悟でじゃないんだよ。めちゃくちゃだよ、本当。順番が完全に逆になっちゃってんじゃん、もう。バカだわ、本当に。はい、というわけでこんな話の後ですが、はい、聞いていただきましたのはラムライダーメモリーでした。しばらくかけておきます。さあ、お便りに戻る前にですね、その先ほどのその、はい、桜でニーツくんがその、はい、受け取った商品の一覧を読み上げていただきますので、はい、どんな商品がね、そういう桜がいるのかっていうのをみんなでこれでも
その
防犯対策じゃないですけど覚えておいてもらいましょう。何を
気をつけて
受け取ったんですか。
何をそのモバイルバッ
その何をそのあれで買ったんですか。なんつうの、買い取る覚悟で買ったものはどれなんですか。
買い取る覚悟で買ったのはモバイルバッテリー、うん、まあ傘、
モバイルバッテリーと傘と
リュックサック、
うん、リュックサック、うん、
はい、で折りたたみ傘、はい、シャワーヘッド、はい、
あとは
で、ここからがまだ届いてないやつが多いんですけど、
うん
うん、届いてないや
つ。でも業者じゃん、発想が。
もうライフワークじゃん。
現在進行形じゃん。
あ、届いてるな。届いてるけどまだ使ってないやつですね。
はいはい、どれ？
車につける、
うん、
スマホのスタンド。エアコンの吹き出し口用。
あ、外すの大変なやつだ。うん、
はい。あと、iPhone の、ガラスのフィルム。
はいはいはいはい。
うんうん、
安眠枕
、うん、
安眠枕、
うん、
あと車につけるタブレットのフォルダー、
うん、はいはいはい、あるね。お前車持ってねえじゃん。
車持ってないんですよ、
うん、
でもまあ買っちゃいましたね。
はい。
あと
返してもらえるからね、後で。
そう、返してもらえるから。
もらっちゃいましたね。
ただだからもらっちゃいましたねだろ。うん、
とりあえずね。
うん、
で、充電式のライター。
ライター、はい。
はい。アウトドアチェア。
うん、さっき言ったやつね。
うん。あと、アウトドアテーブル。
うん、もうキャンプできるね。
キャンプできそうですね。あと、ポータブルの電源。
ポータブルの電源。モバイルバッテリーのごっついやつ？
モバイルバッテリーのあのコンセントが刺さるやつ。
ああ、いいね。いいね、いいね。
出力あるやつね。
あるやつですね。
Mac とかも普通に使えるやつだ。
そうですね。この3つはキャンプセットとして買いました。
キャンプセットとして。
うん。はい。
まあ、買ったっていうかもらったんだけどね。
そうですね。で、あと、洗濯カゴ。
洗濯カゴ。うん。
うん。あと、ボクサーパンツ。
ボクサーパンツ、
うん、これ今履いてますけどいいですよ。
進めてくんな。俺たちに。
もう、
なんかムカつくから。
もう詐欺師の言葉でしか聞こえないんだよ。
だからやっぱ自分の信用を失うよね。
うん。これはいいなと思って履いてます。
はい。
と、Apple Watch のケース。保護カバーみたいな。保護
蓋みたいなやつね。
そうですね。
ぶつけても割れないようにみたいなやつだ。
はい。あと、ピアニカ。
ピアニカ。ああ、これまんま娘が使えるからね。
そうね。うん、あと、マイクロ USB と、うん、その USB-C とライトニングが、3本一緒に充電できる USB のケーブル。
うんうん、ああ、俺最近買ったよ、それ。ちょうだいもん。
買いました？
うん。何買った何今のその、買いましたの、え、お金出して買ったんですかみたいな。情弱を見るかのような。くれるんだったらもらうよ。車に一本置きたいから。
そうですか。
うん。
便利そう。
そうだね。今、ハッシュタグでも消えるけど、もう言い方が悪びれてない感じがほんとすごいって。俺もそう思うわ。そうだね。
あと、チノパンとベルト。
チノパンとベルト。
チノパンとベルト。
うん、ファッションコーナー入ってきたな。
またあんのまだあんの、
はい。あとあの、電動歯ブラシの、替えブラシ。
あ、
え、絵がないのに。
絵はもう持ってる。
絵はあります。
絵はあります。スタンプ細胞みたいに。絵はありますって。
絵はあります。絵はあります。はい、以上ですね。
いや、やっぱ結構だから、その、要は、めちゃめちゃ高額じゃないけれども、ジャンルは多岐にわたるってことだね。やっぱりその1000円から2、3000円、まあ、バッテリー系だと5000円、1万円ぐらいのものまでにもそういうものがはびこってるってことだ。
そんなものに、もうはびこってるっていうのはこれでわかりますよね。
もうお前がはびこらせてんだけどね。
何
か今上げたやつは全部お前がばらまいてるやつ。
前の前科だ
ろ、
それ全部。
いや、前科じゃない。まだ開けてないのもあるから。現在進行形の犯罪だよ。いや、ほんと良くないよね。
だいたい20個ぐらいですか、
ね、?20 個いや、それ業者だよ。ダメだよ、あんまりね。良くないな。だって1個につき300円もらったらもうそれで6000円だからね。うん、もうそれは私服を肥やしてるって言っていいレベルだよ、それは。うん、だここで。
ちなみに、
うん、
ちなみに、
うん、
それは全部販売元は一緒なんですか？
全部違いますよ。
あ、いろいろなんだ。
だから、
いろいろですね、
もうみんなやってるってことだね、その、そういう雑貨系とかの中国の業者は結構そういうことを思う。うん、その、物を売る手段の一つとして悪びれなくやってるってことだ。レビューみんなにこうやって書いてもらって、売ろうみたいな。
そう、なんか、
中国だけじゃないでしょ、多分。
いや中国だよな。
中国ですね。
中国だよ。
ほとんど中国ですね。
国内の企業は多分信用に関わるっていうところでそこはやんないんじゃないかな。まあだから、本当たちが悪いというか、怒れないのは、やっぱり物をちゃんと作ろうっていう姿勢もあった上で、プラスアルファでそういうことをやってる業者が多いってことだろう。で、フィードバックは多分真面目にその改良するんだろう。粗悪品を作って売ろうじゃなくて、俺たちいいもの頑張って作ってるから、いい評価を得たいみたいなエネルギーでやってるんじゃない？昭和っぽいよね、だから日本のなんかこう。
うん、
なんかそういう感じはする。よく言えばね。
なんか結構競争が激しい製品ってあるじゃないですか、モバイルバッテリーとか。
イヤホンとかな。
そういうのの、なんか、4ページ目で探してくださいっていうふうに言われることが多いんですよ。
だから上げたいんだ、検索結果。
SEO ランクを上げたいんでしょうね。
なるほどね。 なんか闇というほどでもないけど、もやっとする話だよな。
まあまあ、難しい
ところだ、ね。難しい。だからそういうところ拾ってくるニーツコはやっぱうちに貴重な人材だなと思うと同時に、やっぱりその人捨てに、人捨ての話っていう設定を忘れちゃうところが、やっぱりそれやっぱその、やっぱ娘寝かしてる間にね。うんね、娘も途中で
やっぱりこう桜としてのプライドがこう
他人そうだよね。
として語ることを、ね、
だからさその最初は忘れてたのはわかるんだけどさ、その、うん、それを俺が指摘した後もさ、ちょっと、うん、プライドがプライドがそれやっぱ垣間見えるよね、桜としての、
うん、
面白いな、ね。
一、まあ、人前の桜だからね。
まあそう、そういえばさ、ニーツくん昔さ、あの、出会い系の桜もやってたからさ、やっぱその、
やってましたね、
桜は天職ってのあるんだろうな。
そうだね。桜が上手なんだろうね。
クソみたいな人生だな、ほんと。
ほんとに。やっぱね、子供がいても桜ってやるんだね。
いや、ほんとそうだよ。人の親なんだからさ。そうだね。まあなんかよくあるよね。なんかヤフオクとかでなんか詐欺で物を売ってたのが普通の主婦だったみたいな話でしょ。
うん、
あの、ジブリのチケット買い占めて売ってたやつが主婦だったとかさ。そういう話だよな。お便り行こうか、じゃあそろそろね。じゃあここからニーツくんもお付き合いいただいて。
はい。
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 わっかないしもちみたん。
うん。
最近39になったのですが、うん、スキンケアが面倒くさくて、うん、すぐサボってしまいます、
うん、
お二人は男性ですがスキンケアとかしますか、はい、とりあえずニベア塗っとくくらいしか応急処置できなくて悩んでいます、
うん、僕はあの小林製薬さんのケシミンの化粧水と乳液を順番にやってますね、うん、もう半年1年ぐらいずっとやってますかね、
うんうんうん、
自分でも買ってで、
うん
あそろそろなくなるなと思ったらまたなんか送っていただいたりとか小林製薬さん今日今ねそういえばね松本くんとねあとなぜかあの笹団子マシンさんの分も届いてますよ
お
おぜひお三方でどうぞっつって男を磨いてくださいみたいな、はい、で僕はその化粧水とあれ使ってますなんかやってますか松本さんは
僕もまあその化粧ミンクリームとか、うん、あとまあ冬場はなんかボディクリームみたいなまあ単純に乾燥して痒くなったりするんでは
いはいはいはい
それを防ぐために、
うん、
あのニュートロジーナのやつ塗ってますけど、
あね、まあ、そのぐらいですかね。
うん、
この年ぐらいからやった方がいいのかももしかしたらね。あんま若いうちは必要ないのかもとは最近ちょっと思うけど。
そうだね。なんかまあ結局やっぱり顔にシミができたりさ、
うん、
なんだろうまあ例えば冬だったらさ乾燥してさもうなんていうの、カサカサになって。もうボロボロ、なフケみたいな感じになっちゃったりするじゃん。
うん、あの、粉吹くような感じでな。
そうそうそうそう。単純にそれなんか、汚いし、嫌、
うん、
だから、まあ、せめてそうならないぐらいにはっていう感じかな。
そうだね。まあまあ、俺たち、おじさんの中でもまあ、やってない方だから最低限って感じですかね。
うん。
ニツカなんかやってんの？その、もらったやつ
で。いや僕も小林製薬さんのあの、化粧水と、乳液。
いや、もうこの話の後であんまお前の口から小林製薬さんの名前出してほしくないんだけど。小林製薬さんがまるでそういうサンプルとか送ってみたいなっちゃうから。やめてよ。そんな嘘のレビューお前頼んでないから、
小林製薬。
お前使うなよ、ほんと。小林製薬さんのブランドを汚すだろ、この話の後だと。よくないよ。そりゃそうでしょ。
お前が使ってんのは大林製薬だろ。
そうだよ。ちょっと似てる、日本企業に似せたやつだろ、名前を。
そっちか。
そうだよ。なんとか製品みたいなやつ、ただの無印良品みたいな、上海とかにあるやつだろうが。そっかそっか。まあまあ、みんな最低限はやってるということでした。意外と。
そうですね。
うんうん、
はい。
次。
はい。次。大阪府ヤッピーさん。
うん。
今年から AG にハマり、毎日過去放送を聞きながら通勤し、ようやく2018年1月分まで遡れました。
あと1年分、ありがとう。
およそ50回分以上は聞いてますが、うん、なんかラムさんのお顔と話し声が頭の中で一致しないのはなぜでしょうか、
うんうんうん、なんでだろう。
松本さんはようやく一致するようになりました。
うん。
だから早く AG デラックスを開催してください。
なるほど。
ラムさんの生身のおしゃべりを見に東京に行きたいです。
なるほどね。エジダックスまたやろうかね。うん、まあ、いろいろちょっと。明日だからその辺も相談するわ、じゃあ。松本くんに。
そうだね。
うん。そうだね。
ちょっとね、そろそろ何かそういうイベントごとができる。
そうだね。
何かが。
やりましょう、やりましょう。
そうだね。
なんか喋りましょう、うん、みんなの前で。 そう、だからいろいろさ、その、田村ゆかりさんのプロデュースじゃなくて、すみすみか。すみすみやったりさ、うん、目線もやったりしてると、聞いてくれる人も増えてるからさ、ちょっとこう、やりたいよね、うんうん、トークイベントまた。
そうだね、う
ん。ぜひみんなにも来てもらおう。うんうん、はい。ありがとうございます。企画します。
はい。
はい。
うん。次。
うん。
新潟県コンユーズさん、
はい、
今日のテーマはフリーということなのでお二人に質問です、
うんうん、
お二人は通勤時間または現場への移動時間はどれくらいまでが許容範囲ですか。
お、
今年は諸事情から数年ぶりに実家へ戻ることを考えており、うん、通勤時間が長くなる可能性があるので、うんうん、お二人の基準を聞きたいです、
うん、
通勤移動の手段によっても大きく変わるところだと思いますが、うん、これ以上かかると遠いなと思うのはどのくらいからでしょうか。ちなみに私は車通勤です、通勤移動時間中のおすすめの過ごし方などもあれば教えていただけると幸いです。
なるほど、
うん、
まあ俺が一番時間かかったのはやっぱ学生時代で、家から早稲田にある中学高校までがまあ50分ぐらいかな。
うん、
で、まあその当時はやっぱ読書とか雑誌を読んでましたかね。まだ、あとまあ、うんうん、ウォークマンで音楽聴きながら雑誌読んだり、本読んだりしてたけど、今だったらやっぱり映画見てるね、俺は。その満員電車とかじゃなければ。
うん、うん、うん。
で、車はやっぱ運転しながらだから映画とかは見れないけど、まあそれでもナビとかにね、そのいろいろ、あの iPod 挿して、動画も見れるから映画、買った映画とかを入れといて見たりとかはしている
。うん、うん、うん、うん。
だ今はやっぱりタブレットや携帯があるからね。
そう
だね。どうとでも時間は潰せるけど、まあ1時間じゃないか、やっぱり。でも難しいな、うん、条件にもよるし、その、俺はその交通費とかを誰かが出してくれるわけじゃないから、あんまり遠くまで毎日自分の車で行くの嫌だし。
うんうんうん。
っていうのはあるけど。まあちなみに僕は通勤時間がだいたい10分ぐらいなので、徒歩で。職場。うん、まあ、自分のスタジオだけど、家から。それぐらい。
うんうん、
松本さんはどう、うん、松本さんそれこそね、今一番人生で一番ぐらい職場と家近いよね。
そうだね、
うん、どうですか通勤。
通勤、まあ電車とかにしても車にしても多分30分ぐらいまでだと思うんですけど、
うん、まあ、満員かどうかっていうのはだいぶある
よね。まあそれもある。その時間よりも快適に移動できるかどうかの方が重視してるかもしれないので、
うん、
その例えば同じ30分でもめっちゃ混んでの30分なのか、
うん、
スーッと行けての30分なのか、うん、みたいなのはあるかな。まあ特に車だとしたらそういうのはあるかもしれない。
電車だってさ、超渋滞の20分より必ず座れる30分の方がいいもんね、だってね。
うん、そうだね。
そこはちょっとあるかもな。あんま時間よりもあれだけど、まあ、俺はだから、うん、iPhone でね、動画を見たりとか、うん、要はあんまな長い文章を読んだりとかあんまり苦手で、
うん。
やっぱ iPad mini ぐらいのサイズが一番いいね。今は普通のミニじゃないやつ使ってて、まあミニも多少使ってるけど、iPad mini の大きさが一番なんかカバンからスッて出せて、動画も本も読めて、うん、漫画も読めてっていうので一番好きだね。iPad
あのさ、
うん、
最近さ、うん、サムスンとか、うん、ファーウェイとか、
うん、
あと多分、シャオミとかからも、
うん、
折りたたみのスマートフォン出たじゃないですか。発表されたじゃないですか。
観音開きというか、パタッて開くやつだ。
そうそうそうそうそうそう。
ニーツくんもこの話入ってこれるよね。
はいはい。
はい。
あれさ、あれってさ、
うんうん、
その、どっちかっていうと、スマートフォンがでっかくなったというよりは、
うん、
俺はなんかタブレットが小さくなったっていう
捉え方を。畳める iPad mini みたいな感じだね。
そうそうそうそう、そういうなんか感じなんだけど、あれとか結構いいよね、サイズ感としては。それこそ iPad mini ほど大きくないけど。
そうだね。
ね。
そう、だからやっぱ本当いくら iPhone がでかくなったところで、やっぱり電話の形の限界があるから、うん、ああやって二つ折りみたいな感じで倍になるんだったら割とありかなと思うな。ただその、
うんうん、
アスペクト比というかさ、やっぱその、DS みたいなサイズになるわけでしょ？
そうね。
だから、まあ、横火だけじゃダメか。なんかやっぱちょうどいい映画とかを見やすいサイズのものにはならないのかな、なかなか。
そうだね。なんか、 折りたたんでそうするとすげえ細くなったりとか。
うん。だ、あの、昔のさ、
ね、
昔のガラケーのパタンって折りたためのガラケーみたいな状態じゃやっぱ使いづらいのかな。あれが全部一緒。
すげえ長細
い。そうそうだけど、でも画面は2つあるわけだから、使い勝手は、まあ、そういうわけにいかないか。そうだね。でもいいね。確かに、まあ、ああいうのが出るとやっぱり、アップルが出してくれないことにはさ、僕らは基本大体ずっと iPhone で来てるからさ、ちょっと羨ましいというか気にはなるね。うんう
ん、そうだね。うん、そういうのは。
あれ、ヒンジとかどうなってんの？境目とか。
うん、基本的には、うん、液晶をそのまま折り曲げてるんだよね。
あ、2つじゃないんだ。その2つの液晶の画面がくっついてるわけじゃないんだ。うん、へぇー。
ヒンジはヒンジであると思うんだけど、
うん、
その、
シームレス
液晶の画面に関してはそう、そうなんですよ。
あ、じゃあもう開いたら本当に普通のそのサイズの画面にパッと目は見えるんだ。
そう。
あ、めっちゃいいね、それ。それすごいいいじゃん。
そうそう。そうなんだよ。
え、それゆく、ま
あ、その代わり、
うん、
その、今までみたいにガラスではないから、やっぱり折り目は見えちゃうんだよね。
あ、まあまあ。
ちょっとその、表の素材の。
それさ、だ考えによってはさ、ゆくゆくは四つ折りとかにもできたりしてさ、
うん、
その iPad mini ぐらいの大きさのやつをこう、ハンカチみたいにパタンパタンみたいなのもできるかもしれないってことだよね。作りとしては。
そうだね。
すごいいいね、それ。
そうそうそう。それは将来的にはあり得るかもね。
iPhone がさ、今の4倍ぐらいのパカって広げられたらめっちゃいいよね。
うん。
だからさ、今もさ、そのなんか、そういう二つ折りのでさ、なんかおすすめのあるって、ニーツくんに一瞬聞こうと思うんだけどさ、もうさっきの話聞いちゃうとさ、もう何のおすすめも信用できないんだよね。やっぱ大事なものを失ってるんだよ、君は、その、そのガラクタと引き換えに。やっぱもうやっぱ。
こいつにおすすめ聞くときは、まずアマゾンの購入履歴見てから、
そうだ。か、その、アマゾンで買ってないっていうところをね。
そうそうそうそう
あと、ペイパルの入金履歴も全部調べないといけないからさ。
そうそうそうそう。
いや、そうなっちゃうよ、やっぱり。それやっぱ。
しくじったな。
うん。いや、だからやっぱ、ただより高いものはないってことだと思うよ。
そうですね。
うん。そうね。
うん。俺らはね、一個エピソード設けたなぐらいだけど。うん、そうだよ。やっぱそこ、やっぱここでやっぱその、シャオミのタブレットいいって言われたら、やっぱね、思っちゃうもんね、いろいろね。
あれって思う、
ね。あれって引っかかっちゃうもん、これは。
うん。
なんだよ。だからこの話はやっぱり知り合いの話として収めとかなきゃいけなかったんだよ。うん、
ええ、
うん。そしたら僕のペイパルのじゃないんだよ、それ。何や、それ言っちゃう。だね。こ、うん、んなとこかな、うん。あとなんかありますか、お便り。
水銀トンさんから
来てますよ。はいはい。元気？
今月からとうとう就活生になりました、水銀トンです。就活といえば面接なのですが、
うん、
私はあまり自分に自信がなく、周囲の人に気遅れしがちなので、面接でしっかり自己 PR をできる自信がありません。
うん、
ラムさん、松本さん、自分に自信を持って、周りにどんな人がいても堂々とできる人間になるにはどうしたらよいでしょうか。
ほう。どうしたらいいんだろう。堂々と。
うん。
なんかありますか？その、やっぱ僕はちょっとこういう仕事してるからさ、考えるけど、うん、なんかもっと松本くんとか新津くんとかの方の、その、うん、普通の仕事をしてる人からのアドバイスが先にあった方がいいんじゃないか。
そうだね。まあ僕も基本的にはその自分を PR するのはすごく苦手というか、
うん、
なんかこう自分がなんかできるってあんま思ってないので、
うん、
人よりできるとかっていうのはあんま思わないので、
うん、
それをこう、なんて言うんだろうかな、その、近い人と実際働いてみて、あ、この人よりこれが俺は得意なんだなって思うことはあるけど、
うん、
その、入る前に、
うん、
自分が人より何が優れててみたいなことって、
うん、
あんまなんかピンとこないし、それをなんか言うのって、なんか、ダサいなって思っちゃうから。
まあ、日本人はね。
うん、
アメリカ人なんかは本当就職だともうこれができてこれができてめっちゃ買いですみたいなアピールするのが普通だから、
ね、うん、
あれだけど、
そうそう、だからなんかこう考えようだとは思うんですけど、
うん、
別にそれ何ができるこれができるって言って、
うん、
それなりに説得力のある話ができるんであれば、
うん、
嘘でも何でも言っちゃえばいいと、
ね。まあそうだね。あと、まあできそう、できそうなことはできるって言い切っちゃっていいと思うんだ。
うん。
なんか、と、俺はまあオーディションとかをやってみと思ったんだけど、
うん、うん。
面接に来る人たちも普通のそこで働いてる普通の仕事の人で、別に面接のプロでもなければ人を見抜く力がある誰かってわけでもないので、
うん、
結構話を聞きながら今日昼飯何食おうかなとか考えたりしてる人も多いと思うんですよ。だから特別な人を裁くような人とか人を選ぶ立場の人ではないので、相手もただの人なので、
うん、
まあなんか多少舐めてかかった方がいいんじゃねえか、別にこいつ別に大したことか、うん、でだからそこでフックのあるキーワードとかを多分出すと、その後でみんなでじゃあ会議で誰取りましょうって時にこの子、
うん、
何々みたいな一言、結局一言なんだよ、なんか、
うんうん、
なんかこの子なんとかのランキング1位だったとか、この子何々の資格、うん、あの何々の資格の子いいですよねとかさ、結局そんな感じでしか扱われないから、なんかそういうキーワードになるものをいくつかも選んどいて、それを矢継ぎ早に出すのがいいんじゃない、うん、なんかそれこそラグビー部の部長とかさあんじゃん、
うん、
水キントンだったら科学部だっけのなんか部長とかやってたじゃん。
やつ。
あの子なんかほら科学部で部長って言ってたから良かったですねとかって言い方ができるから、なんかそういうキーワードになるものを自分の中で固めて、それだけで押していくのが分かりやすくていいと思う。なんか崇高な何かを語るよりの方が絶対いいと思う。
うん、人口いくらの話とかね。
そう人口いくらの話、そう人口いくら、
あんまり他の人持ってないと思うし、
そうあの人口いくらの子良くないですかみたいな話になるから絶対。そのキーワードがあるとね、その方がなんか御社の未来にかけてみたいなことを長々話すより絶対いいよ。
うん、
あとなんか
と思うな。
あとは俺のイメージ、これは俺の今のは多分本当にそういうことだと思うの、人が人を選ぶって。で俺のイメージとしてはやっぱり、うん、御社のダメ出しは、俺は前もその話したね、それダメだよって言われたけど松本君に俺は御社のダメ出し系は絶対いいと思うんだけど、ダメかなここがなんかもっとできたらと思うのでこれやりたいですとかさ、俺はそういう人と一緒にやりたいって思う方だけど、うん、どうなんですか、新津君はそういうことでさ転職いっぱいやってるじゃん。
そうですね、うん、6社目ですね今。
6社目 か。そう考えたらさ、やっぱり昔はさ、いろんな会社転々としてって言ったら、うん、いいイメージない人も多かったみたいだけど、俺らが子供の頃とかは、なんか、うん、一つの場所にこう、いられないみたいなのってさ、あんま悪い言い方されてたけど、6社渡り歩いてたらそれなりに経験は持ってるよね。
まあね。
いろんな業務も見て。うん、どうなの？面接の時になんか心がけてることとかあるの？
やっぱなんか、僕もやっぱ自分をよく見せようと、いろいろなんかこう、事前にこう、書類みたいなのを作って送ってるんですけど、
うん。
でも大体基本的にはその、最初に自己紹介をして、
うん、
で、向こうは先に大体その、僕の資料を見てるんで、それに関するこう質問が飛んでくるんで、
うん、
それに対してこう、回答するみたいなことが多いんですけど、
うん、
ここを拾ってほしいなっていうことを、大体盛り込んでるんですよ。
ねえ、もう一回言って。
ここ聞いてくれないかなっていうことをその書類に盛り込んでるんで、それ聞かれたらそれを話すっていうか、
自分がいじってほしいところをこう、うん、誘うようなものを書類で用意しておくってこと？例えば君だったらどういうことなの？
例えばなんかこう携帯電話をなんか会社で使ってる、会社で契約してたんですけど、
うん、
まあ、それをなんか使わないのを全部解約して、年間260万円くらい削減しましたみたいなこと
を、うん。ああ、なるほどね。具体的な。いいじゃん、いいじゃん。
そうですね。
そうだね。
とかそういうのを盛り込んでて、実際にその話をしたりとか、
あとは知り合いのパソコンの設定やったらセキュリティホールがってにかかっちゃいましたとかね先週の話ですけど、
そう先週の話です、それはもう申し訳なかったです、
ね、これがさ結構具体的な話するのも危ないんだよね。どうしてたからこれをされちゃったみたいな話もすぐできないから辛いっていうのもあるんだよ俺も。どの種類のやつにかかったとかさ、だってそれで俺が特定されても困るから、そのパソコンと俺が結びつけられても困るから、ハッキングした人に。難しいよな。でも確かにそうだね、その携帯のこういう、うちのさ、そのレイコの会社のさ、いろいろ、回線系とかセキュリティも全部ニーツくんがやってんだけどさ、やっぱなんかセールスとかで言われるがまま買ったセキュリティソフトとかが全部なしで、ニーツくんがこういう、何個一本で一本化してみたいな、複数の会社のやつを全部彼がやって削減とかもやったりしてるし、
うん、
確かにそういうのは武器にはなるよね。松本君はどうなの？その今のとことかはどういうアピールとかをしたの？
いや何もアピールしてないよ俺。
アピールしてないの入って人間力で入ったの？さすが。
なんで入ったのかはわからないけど、まあでも入るときに、
うん、
その、 こういう風にここの製品を使っててみたいなエピソードはあったから、
うん、
それを話したりはしたよね。
なるほどね。
うん。
ただやっぱ、とにかく具体的ってことだよね。俺は本当に御社のみたいな定型文を綺麗に読み上げるやつは、多分本能的に落としたくなっちゃうと思う。うん、自分の中で気に入らなくて。俺はね。
うんうんうん。
なんかもっとそれより限られた時間で一つでも多く具体的なアピールをした方がいいと思うよ。きれいごと抜きで。
うん。そうね。
そんなとこ多分実際も見てないと思う。今時の面接する人は。
うん。お辞儀の、まあ、話してみた感じと。
うん。もちろん
ね。なんかその、
礼儀正しい
キーワードと。
そう、キーワード、絶対キーワード。
うん、うん、うん
うん。もう本当お辞儀の角度が何度とか死ねって思うもん。
そうだね。
そんなので決めるとこだったら落ちた方が絶対幸せだよ。
うん。
そういうとこは多分印鑑とか未だに重宝するやつだろ。だってさ、この間テレビかなんかで見たけどさ、いろんなさ、倫理の紙とか企画の紙とかってさ、うん、例えばじゃあまあ本人がじゃあ書類終わったらハンコ押すでしょ、うん、で、チェックした係長がハンコ押すでしょ、で、それ見て部長がハンコ押すみたいなのあんじゃん。その一個の書類にさ、左からこう、担当の、あれさ、その、現場で書類を書いた人はさ、その四角の中のさ、枠の一番下の方にハンコ押さなきゃいけないとかあるの知ってる？そのだ、上の人がもっと上の高いところに押すから、枠の中でも低いところに押すのがマナーみたいのを見たの、バカじゃねえのと思って。
お辞儀させるのはなんか聞いたことありますけどね。
何？
ハンコ。ハンコを斜めに。
そうそう、それもそう、名前をちょっとこう。もうさ、もうほんと、即潰れろって思うよ、そんな会社。そう、名前をね、ちょっと斜めにしとくんだよ。現場の若いやつは、死ねばいいのに。だから、そういう、面接でも多分そういうのあるじゃん、いろいろなんか礼儀とか、服装とかさ、そんなの気にしてるとか、どうせ潰れるから入れなくて正解だと思うんだ、俺は。
それで思い出したけどさ、うん、全然関係ないけどさ、
いいよ。
そのなんか、役所とかの手続きをデジタル化させるっていう、
うん、
なんかやつがあったらしいんだけど、
はいはいはい、はい。
あれなんだろうな、うん、その、国会だかなんだかわかんないけど、うん、で、ハンコ業界からすげえ反発にあってなくなったらしい。
ああ、そうなんだ。だからそれ見たね。てか今ちょっとすごいニュースが入ってきたんだけど。
うん、いや、もうそうなんですよ。すごいニュース
が。これは言わないとまずいだろ、生放送だから。俳優のピエール滝容疑者、コカイン使用疑いで逮捕だって。
すごいね。
滝正則容疑者。うわ、びっくり。あ、そう。
俳優。
あ、今変なこと言いそうになった。あ、そうなんだ。びっくりです。うん、あ、これダメだ。生でなんか余計なこと言わない方がいいわ。あ、そう。びっくり。あ、もうこんな時間だ、そんで。やっぱ家でスカイプやってるとあれだね。4曲目かけたっけ、まだだっけ、うん、
かけてない。
じゃあかけるか。あー、びっくり。
じゃあちょっとね、お口直しに曲いきましょうか。
そ
う
です
ね。
まあそれでもエンディングいきましょう。はい
はい、
お願いします。
4曲目カーリー・レイ・ジェプセンで Now That I Found You。
あー、ごめんごめん、ちょっとみんなでびっくりしてたら曲があっという間に終わってた。今戻りました。はい、聞いていただきましたのは、はい、カーリー・ジェプセン、
はい、聞いていただきましたのはカーリー・レイ・ジェプセンで Now That I Found You でした。
はい、ということでもうすっかりこんな時間、まあスタートが遅かったのを加味してもなんだかんだあっても長かったね。今日俺ほんとさ30分ぐらいで終わろうかと思ってたからさ、始まる前はなんか時々言ってるけど、この番組やってるのはほ
ん
と大事だな俺の中で。さあそろそろいろかわさんの誕生日会やろうよ。まあ今日いろかも来てねえけど、あ、まあ、いろかわさんも今仕事また頑張ってくれてるから、俺の。
いろかわさんもね、
来週ぐらい。
で、新曲が終わったら。
そうだよ。
てか、まあ、いろかわさんが忙しく、年度末だからさ、あの人。
いや、プラス俺の仕事もすごいいっぱい手伝ってくれてるのよ、相変わらず。
うん。
エブリディズの新曲もやってるし。
うん。
いやー、そうね、あ、滝さんがコカインですか。まあ、その、みんな言ってるけど、うん、もう見出しは俳優のピエール滝になるんだね。なんか、滝さんはちょっといつも会うと優しくしてくれる人だから、なんかこう、いじりづらいというか、なんかあんま触れたくないな。なんか何かの間違いだといいんだが、うん、そうですか。
でも最近というかさ、ここ何年かでさ、
うんうん、
その、コカインでっていうのあんま聞かないよね。
そうだね。まあ、てか覚醒剤、コカインで捕まったら覚醒剤っていうわけじゃないんだ。
確かにね。
いや、わかんないけど、まあでも、滝さん、まあ、それこそいっぱい作品、映像作品出られてるし、僕の好きな映画にもいっぱい出てるからさ、
うん。
またそういうのが公開が中止になったりとかってなんないといいけどな。あの、荒井さんの時と一緒で。
凶悪とか見てないから。
いや、凶悪なんか
出てないっけ？
出てる出てる。凶悪なんかめっちゃ重要な犯人なんだよ。そうか。いやー、なんか滝さんはあんまなんか、すごい普通にすごい残念だな。あんまなんか、あの、うん、まあ、そもそもコカインだから葉っぱ体はかけれないけど。あの、葉っぱ体はね、俺らはなんか近しい人とか話題の人がタイまで捕まると、ね、毎回葉っぱ体をかけるってなるけど。
そうだね。う
ん、滝さんがコカインはちょっと、まあそうだな。俺はやっぱ大麻はいいけど、コカイン、覚醒剤は やめてほしいな、個人的には。もちろんね、大麻も日本の社会的にはダメだけど。
うん。
難しいね、そうですか。まあまあまあ、とりあえず今週はこんなとこですかね。アフタートークやりましょう、後でね。なんかある？
今年ウルトラの滝に改名してるんだ。
そうだよ。そうそうそうそう。ウルトラの滝です。だから正確にはウルトラの滝コカインで逮捕ですよ。
そうだよね。
いや
そうだ
な。いやなんかそうだね。やっぱまあまあ、だからそこはもうやっぱり、リスクとさ、
うん。
そこ天秤にかけてたからもう薬がいい悪いとかじゃないよね。やっぱその、バレたらこうなるっていうのが分かってったらまた目か。そうだな。いやだけど本当、だから滝さんとさ、うん、今そのちょっとツイートも回ってきたんだけどさ、うん、新井博文とピエール滝を、うん、あの出てる映画をダメってしたら、うん、めちゃめちゃ見れないよ日本の映画。大丈夫なのそのルールの捕まって。
ここ何年かのいい映画結構消えちゃうよね。
そうだよ、二人とも出まくってるぜいい映画に。それが全部
なんなら。モテキもそうだし。
そうだよ。
いやだからモテキは確か新井さん出てたでしょ。
出てる出てる。いやだからその、うん、もうそのルールをやっぱ変えないとダメ。もう一人ぐらい、だからやっぱ誰だろうな、やっぱあと、役職文字とかが捕まれば気づくんじゃないみんな。そのいちいちそれを
捕まったらもう終わりだよ。
あと、あの人、なんかイメージね、イメージで本当にあるのは、うん、その、うん、あの、リリー・フランキーさんとかが捕まったら、もう、
うん、
もう日本の映画自体見れなくなるぜ。そうだってそうでしょ。めっちゃいっぱい出てるじゃん。
あと、妻吹き
もそうだよ。だから、その、まあ、妻吹きくんとか変な話さ、あ、そういう危うさはないけどさ、まあ、リリー・フランキーさんとかもともとアンダーグラウンドの人だからさ、やってないと思うけど、なんかそういうことしてたって別におかしい人じゃないというかさ、だと思うわけ。だからその別にその誰がやってるやってないって話じゃなくて、その薬で捕まった人、まあ犯罪で捕まった人が関わってる作品をオクラにするっていうことをそろそろ考えた方がいいんじゃねえか。
カツシンのってどうなってる？
カツシン、いやまあだから死後は多分問題ないし、当時は多少なんかあったと思うけど、でもまあやっぱ笑って会見やってた時代だからね。別にだってもうそのあの、タイマーパンツに入れてたって記者会見とかも時々映像で見るけど、もうそもそも、もう記者の方もヘラヘラしてるから、うん、大したことだと思ってないと思う。うん、今に比べると。うん、だね。いや、イダテンとか本当どうするんだろう。
ね、
水キントンがツイートしてるけど、イダテン出てんでしょ今、滝さん。
あ、そうなんだ。
誰がやるんだろう代わり。まあだから、しれっと似た感じの人は役に変わるんだろうな。誰だろう、うん、
なるほどね。
びっくりだね。
ちょっとショックだね。
いや、なんかショック、本当なんか今、自分でも今放送中でさ、うかつなことも言えないとか、うん、いろんな状況がある中で、なんか、あの、普通に最近そういうので見たニュースの中では、ショックだった、うん。だから野球がすごい好きで、野球少年だったみたいな人が、うん、清原のニュース見た時はきっとこんな気持ちだったんだろうね。なんかすごいショックだもん、俺。今。
あ
なんか自分の中の、まあヒーローだからさ、電気グルーヴはやっぱり。
まあそうだよね。
ちょっとなんかその、拘置所にいるとこ想像するだけで泣きそうになっちゃうぐらいなんかショック今。
あ、
こんな気持ちになるんだな、自分の少ない人が捕まると。
うんうんうんうん。
やっぱさ、変な話さ、薬物で芸能人が捕まったってニュースって基本テンション上がるし、
うん、
参加しないまでも、ちょっとした大喜利モードになる気持ちはわかるよね。そのなんか、ネットとかでもさ、ね、なんかちょっとそういう、それを匂わすようなセリフをもし過去に映画とかで言ってたらちょっと引用したくなる気持ちもわかるし。
うん、
今だからそれ滝さんに対してそれが全くないもん。ショックだな。
うん、
松本くんも気をつけて、ほんと。
いや
日本では気をつけて。
いや
日本では気をつけて、ほんとに。
いやねえ、嫌ですね、ほんとに。
ねえ。どこだかですかね、今日はね。
うん。
大丈夫ですか？だ、ほんと、新津くんもほんとね、今日、こう、これをきっかけに、ほんとにもうその桜からはきっちり、足を洗ってもらって。
もう、今日はクリミナルスペシャルだ。
本当だよ。こんな話の最後になんででかいお茶持ってきてくれた、滝さん、本当に。勘弁してくださいよ。残念ですよ。まあまあまあ。あれは大麻じゃねえか。コカインだからな。戻ってこれんのかな。そっか、でも今、今もさ、俺も戻ってこれんのかなって言ってる俺のさ、戻ってくる先がステージとかよりさ、やっぱ、その、TBS ラジオ戻ってこれんのかなってなっちゃってるから、まあ役者って言われるのもしょうがないのか、肩書きが。それぞれ滝さんのこと知ってる内容が違うもんね。
まあ、そうだね。まあ世間的には圧倒的に俳優でしょ。
そうだよな。
うん。
世代がどうじゃなくて俳優だよね、多分ね。俺らぐらいが電気ってちゃんと分かってるぐらいで。
うん。
若い人もおじいさんおばあさんも多分俳優なんだろうな。そっか。ごめん、ちょっとこの話引っ張りすぎちゃった。こんな時間まで。ごめんね、今日遅くまでみんなありがとう。スタートも遅かったのに2時間やっちゃった。
はい。
じゃあまたこの3人でね、来週もお送りしましょうかね。
そうですね。
はい。というわけで、あ、告知は特にちょっと頑張ってるんで、大丈夫です。ちょっと改めてお知らせいろいろやると思いますんで、ちょっとお知らせの仕方を考えます。頑張ります。すいません。
はい。
お送りしましたのはラムライダーと、
松本と、
ニーツでした。
また来週、さよなら。
さよなら。
さよなら。始まりました。
はい。
オーディオギャラクシーポッドキャスト限定アフタートークです。
うん。
3月13日ですね。
うん。
今日はメールテーマは何でもありということで。
はい。
やってきましたけれども。
うん。
で、本編の方では、ね、このアマゾンレビューの話とかいろいろ出ましたけれども。
うん。
はい。
いやー、本当にいいね。
お前自分の話しかしてないじゃん、まとめて。アマゾンレビューの話。まあ、
これからだからね、今日ね。
いや、でも聞いてたから、放送は一応。
あ、そうか。
だから今日はその、まあ俺がいろいろ最近調子が悪かったり、まあ不調続きであるってことを、まあさらっとと、まあ二人でね、松本くんと映画最近見た話。これから見たい映画の話とか、うん、あとまた俺がフィギュアからさらにドールにちょっと手を伸ばし始めてるって話をしましたけど、そんな中でね、そのニーツくんのその桜のバイトの話、バイトじゃねえや、桜レビューの話をしたわけです。なんかあるんですか、まだそういう話は他にも。
いやー、でも本当になんか今これやってみて思ったのは、
うん、
別に必要ないものまで買ってるわけですよ今。
うん。
で。なんだろうなと思ったら、やっぱりその買い物依存症が出ちゃってんだろうなって思いますね。
うん、ああ、そうだね。
その買い物をすることによってこのストレスを発散する性格が今こう悪さしてるんだろうなっていうふうに今感じましたね。
だからそのお金払う払うなに限らず物が次々と届く快感みたいなやつに変わっちゃってるってこと？
そう、そういうのもありますね。
それは俺もね、フィギュア今最近買ってて自覚はあるな。変なものを買って、てはいないし、うん、まあ変な話でこうメルカリとかヤフオクも上手に使ってるから、例えば1体1万とか2万のフィギュアをバカバカ買ってるわけじゃないんだけど、
うんうん、
その2、3000のものを毎日買ってるみたいな状況は確かに続いてはいるな。
うん、なるほどね。
そうだからなんかそのアマゾンとかメルカリとかでその期間限定の 5% オフクーポンとかがまあ配られたりするじゃないですか。
はい、
うん。そういうのが一番困って。
うん。
うん、
5% オフクーポンを使わないと使わないとっていう衝動に駆られちゃうんですよ。
うん。
もうこの間のペイペイと一緒ね。
と一緒ですね。こう何か可愛いものを見つけないとっていうので、うん、そのギリギリまで探すんですよね。そのタイムセールとか、その有効期限が切れるギリギリまで。
だから。
で、ほんと3、うん、ラスト1分でもうギリギリなんか買うみたいな状況があって、
うん。
もうこの性格をどうしたら、直せるんだろうと悩んでます。
だから買い物ゲームみたいになっちゃってるってことだよ。ちょっとしたゲーム、買い物ゲームみたいになっちゃってるってことだよね、その。
なんかこう、得しなきゃっていう気持ちが大きすぎて。
損してもいいから得しなきゃみたいになってる。
そう。
いや、それはだからやっぱり客観的にこうリズムで行くしかないよね。損だなって。だ前も言ったじゃん、そのさ、
はい、言ってました。はい、
値段が。
迷う理由が、値段なら買え。
うん。
欲しい理由が、値段なら買うな。
そう、そうそうそうそう。
合ってますよね。
やっぱそれじゃない？うん、そのなんか、
そう。
安いから欲しいなっていう理由で欲しいんだったら買うな。で、どうしても欲しいけど高いなっていう理由だったら買えっていうことですよ。俺は最、うん、結構それは、実践はしてるけど、でも実践した結果、結局いっぱい買っちゃってるってのは確かにあるかも。うん、高いなどうしようで買ってたらキリがないっていうパターンもあるから気をつけた方がいいと思うけど。松本くんはどうなの？物欲とはどう付き合ってるの？松本くんは割と稼いだお金をさ、まあそんな別に、別に超お金持ちじゃないけど、うん、基本的に入ったお金はまあ使えばいいやっていう人でしょ？
そうだね。
物を買うときのこうなんか、クリックするときの心理とか基準ってあるの？あと選んでるときのとか。俺もやっぱり結構、まず、超真剣に買うものを選ぶし、買うもの決まったらそれの1円でも安いとこってのは俺も自然にやっちゃう割と。
うんうんうんうん。
で、結果的に Amazon で買うのは確かに多いね。
うんうんうん。
松本君はどうなのその辺は。
そうだね。なんかその、得するレベルでっていうのを判断基準としてあって、
うん、
例えば、なんか結構セールってよくやってるじゃん。アマゾンもそうだし、
はい、
その何パーセントオフみたいな。
うんうん
うん、で基本的に何パーセントオフってなってるときは、30% 超えないとお得だって思わないのね、俺。
なるほどね。
5% なんて引かれたって何にも面白くねえよって思うわけ。
消費税分も引かれてねえよとは俺も思うな。
そうそうそうそう。だから基本的にはその結構大幅に割引されてないと全くピンとこ、うん、欲しいっていうか、うん、おすごいなって思わなくて、
うん、俺はね
っていうのがまず一
つ。あ、ごめん、あ、うん、それに加えて言うと俺はしょっちゅうセールやってるところのものについては、うん、そのセールやってる値段が低下だと思ってる。
うんうんうんうん。
だから、それより本当に、さらに。
ケネディと一緒でしょ？
ケネディと、ケネディの、ケネディの、すげえ受けてんじゃん。松本くんめっちゃ受けたじゃん。2通にハマったじゃん、今。
ああ。
え、だから、ま、そういうことよ。あとは、カツヤの100円引きとかさ。
ケネディずっと半額じゃんってや
つ、ね。ケネディの100円引きと、あとカツヤの100円引きのチケットとかは、うん、それが普通の値段だと思ってて、うん、そっからさらにじゃなかったら、うん、安くなってるっていうふうに思わないようにはしてるかな。
そうだね。
うん、
あ、そうそうそう。あと、その、なんか 50% オフみたいになってるけど、
うん、
その、罰がついてる元の値段これ高くないっていうのもあるから。
そうだね。そうそうそう
そう。そういうのもある。相対的にと絶対的にっていうので、判断基準は2つあって、
うん、
で、その、そこに、ちゃんと、
うん、
リーズナブルさがあるかっていうのは見てから選んでる感じはするかな。
ね、いや本当だからね、ニーツ君はもう分かっててやめれない域に入ってるから本当気をつけた方がいいよ、その変なもん。だからまあそうだな、まあ人の買い物にあんま口出すのもあれだからあれだけどね。
うん、
まあそう気をつけたいよね。とはいえ確かにそのやっぱそのすぐ安いものに飛びついちゃうニーツくんのそのニーツチョイスだからこそ本当にお得なものが勧められるって確かにあるから、液晶モニターとかでも、
うんうんうん、
これ本当にだからそれでニーツくんが俺に勧めてくると俺が買っちゃうんだよ。この液晶マジで今安いですって、そのまあ毎日見てる俺が言うんだから本当ですってのが今まであったけど、それも今日でおしまいだからもう。もう今日からはもうそのやっぱそのニーツチョイスはやっぱりもう無理だよ。やっぱりもう今いくらペイパルで受け取ってるか分かんないもん、それ俺が買ったところで。
俺はマジもらってないのに。
いやいや、それはもうまあマージンっていうか、だからその物をもらってるかもしれないからさ。そこはあるけどね。なんとこかな。今日そんなとこ取り留めもない話だけど。
そうだね。
だね、
うん。
まあだからちょっとしばらくニーツくんはさ、まあできればスタジオね、帰り道だからさ、職場から家までの。できるだけスタジオには来てもらうけど、うん、まあちょっと3人でやってみよう、うん、しばらく。どんなもんかね。
いいんですかね、こんな感じで。
うん、いや、もう今日の放送、お前分かってないと思うけど、今日ホームラン飛ばしてるからね。大丈夫。
そうなんだ。
いや、そりゃそうだろ。 びっくりしたんだから、本当に。その、ペイパルにお金が、その、なんか、手数料、そこまででびっくりしたし、その後さらにその、さらに数百円入ってくる場合もあるっていう、その犯行を自供したあたりで、ちょっと血の気が引いたぐらいだったから、俺。
まあでも実態調査みたいな感じで受
けた。だからさ、最初に言わなきゃダメ、それ言うんだったら。あれ、やべえなってじゃダメだから、それは。
そうか。う
ん、これ言ったよね、最初に。人から聞、大丈夫かな、この話って。
書いてありますね。
書いてありますよ、LINE で。人から聞いた話みたいにしようかって言ったよね。
そうですね。うん、
忘れちゃった？
まあ、ちょっと、忘れちゃいましたね。
そうだね。
うんうんうん。
まあ、君らしくていいね。
そうだね。
今日はそんなとこ？
そんなとこですかね。
わかりました。じゃあ、締めてください。
はい。じゃあ、どうも、ご清聴ありがとうございました。
え？
お送りし、
ご清聴？
うんうん。
はいはい、ご清聴ありがとうございました。
はい。はい。お送りしましたのは、ニーツと、
ニーツが頭に来ちゃった。そっか。そっか、そっか。じゃあ、お送りしま、一応ここはお送りしましたのは、まで、ニーツくんが言ったら、俺が名前先に言うことにしない？やっぱ、ニーツとラムライターと松本で、松本さんも一番最後に。
大看板はラムさんですから。
一応そこだけ、俺が言うのはおかしいけど、そう、松本が言ってくれて今ね、本当ありがたかったけど、俺が言うのもだけど。
そこはやっぱりね。
やっぱニーツ率いるになっちゃうと話は変わってきちゃうから。
やっぱそこはさ、ラムライダーを中心にさ、
そこのリスペクトは、そこのリスペクトは欲しいよ。8年やってきてるから、そこにドカンと、ニーツとっていうのは、プロデュースドバイニーツはまずい。うん。
そ
うはそうだと思うよ、やっぱりね。ニーツとラムライダーと松本、ちょっと俺はやっぱ、感化できないな。
引きるになっちゃう、
ね。引きるになっちゃうから、やっぱりその。
なっちゃいますか。
うん。俺からにしてもらっていいかな、そこじゃ
はい。
じゃあ締め直そうか。はい。
はい。じゃあお送りしましたのは、
ラムライダーと、
ラムライダーと、
お前が言うんじゃないんだよ、そこは。
俺が言うんじゃない
です。俺が言うから、そこまでだけでいいから。はい。うん
はい、オーディオギャラクシーポッドキャスト限定アフタートーク、
うん、
お送りしましたのは
ラムライダーと
松本と
ニーツでした。
また来週、さよなら。
さよなら。
はい。